はい、ということで、塩分化系トークラジオ29歳までの地図第318回ということでですね、はい、はい、まあ世の中は、成人式ということ
ですね、はい、
まあ、なんかねコロナ禍で、まあ、成人式行くか行かないかみたいなのが結構ありますが、うん、まあなんかでも今日は、まあ僕は吉祥寺に住んでいて、まあ、なんかウーバーの配達でちょっと自転車でね、はいはいはい、まあ、なんか3時間ぐらい、まあ、吉祥寺近辺をうろうろしてたんですけど、まあ、でも振袖の人とかやっぱ、うん、あの明らかに成人式用のスーツだなっていう人はまあちょこちょこ歩いていて、
うん、
まあまあとはいえ成人式だったんだなという感じでございました。はい、ですね。あ、どうも阿部長の山田です。はい、
あ、どうも高島です。
はいはい、
僕はあの成人式出てないので、あの実際どういう様子だったかは全然わからないんですけれど、
はいはいはい、
山田くんは出たんですか成人式。
なんかすっごい恥ずかしいんですけど、
はいはい、
全く出る気なくて、出る気なかったけど、はいはいはい、当日やっぱりその地元の友達とかがやっぱこう来るわけですよ、あの行こうぜみたいな感じで誘いに来てくれて、はいはいはい、でなんかねこう急ごしらえでもスーツとか着てけばよかったんですけど、
はいはいはい、
なんか謎のね反骨精神というかね、なんかいらん生きりをして、今まさにちょっとこの通話上で着てるねこの赤いジャージがあるんですけど、
はいはいはい、
これにジーパンで行って、
あら、
すごい悪目立ちするっていうね感じで、僕住んでるのは東京の武蔵野市ですけど、
はいはいはい、
あのまあ、一応全、まあ、そこの全市内の中学校が集まった状態で、結局あのスーツでも袴でもない格好で来てる人間が僕ともう一人しかいなくて、なんか全く面識がなかったんですけど、彼とはその時だけなんかちょっと仲良くなって一緒に写真撮ったりしましたけどね。そう、成人式、まあね、なんかこうなかなか難しいですよね成人式って ね、 なんかね、
そうですね、本当にね、
なんか別に、いや、なんかまあいろいろだと思うんですけど、
はいはい、
割とあれじゃないですか、こう学生時代にいい思い出あった人っていうか、
確かにね、
そう、学生時代自体をものすごくこう肯定的に捉えられてる人が割とやっぱ行くところではね、うん、あるから、
うん、
まあ、
そうです、うん、
もちろんそうじゃなかったとしてもやっぱ行くっていうこともあったりすると思うんですけど、うんうんうん、まあ、ちょっとかねてより僕が言ってるね、ちょっと成人式をの一日版のなんかエレファントみたいな映画があったらいいなってのはすごいあるんですけど、
はいはいはいはい、
結構なかなか複雑な日ですよね、なんか成人式ってね、
うんうん、そうですよね、なんか僕はもう本当にもう全然行く気がなくて、うんうん、あのその日あの五道を待ちながらを読んでたっていう記憶しか残って
え、それはあえてとかじゃなくてたまたまその時読んで
たのが、たまたまその日読んでたのが五道を待ちながらだったっていう、
はいはいはい、まあ、でも そういう過ごし方もね全然、うん、こうなんかなんだろう、多分成人式を行かないっていう一日をなんか成人する人が過ごしたとしても、うんうん、まあ、なんかなんとなく今日成人式だなっていうことはやっぱ意識するだろうし、家族とかはやっぱり成人式じゃんみたいなことを言ったりとかしたりとかもするかもしれないけど、でもなんか成人式を成人式に行かないで過ごしたっていうこともまあなんかある意味一つの成人式だと思うので、
確かにそうですよね。
なんか常に僕はなんかことあるごとにそういうイベントのたびに生きていてですね、あの卒業式の時は僕は卒業式に行か、大学の卒業式の時は卒業式に行かないで、あの大学のメディア棟で、あれですね、あの卒業を見てましたからね、ダスティン・ホフマンの卒業を見るっていう、まあなんかそれは明らかに意図して卒業を見ていたわけですけど、なんかそういうことがあったりするのでね、
はいはいはい、
まあ、そんな成人おめでとうございますって感じ、
う
ん、
おめでとうございます
って、ね、そう、式に行かなかったとしても、ね、成人おめでとうございますので、う
ん、本当ですよ
という感じでございますが、はい、まあ、なんか今日は、まあ、この二人ということで、うん、まあ、例のごとく、でも今年最初の2021年最初の読書会ですね、うん、読書会ということ で、ね、はい、今日は、アーシュラ・ケー・ルグヴィンの、闇の左手という小説について喋るわけですが、うん、まあ、ちょっとその前になんか最近見たものの話でもしようかなって感じです、うん、なんか高島君見ましたか最近。
いや、あのなんか結構何度目か見た映画の話になっちゃうんですけど、
はいはいはい、
あのなんかあの大晦日とか、あの NHK の BS でずっとあのなんか映画かかってるんですよ、なんか毎年毎年、
はいはいはい、
今年なんかそれであの ウエストサイドストーリーとか、あの、踊るマハラジャとかかかってて。
ミュージカル映画。
そうそうそうそう。で、で、なんか、毎年なんか、まあ、実家帰って、こう、はいはい、大体いつも紅白見るんですけど、うんうん、なんか、今年うちの母親がなんか、おむず買って、なんか紅白、なんか、いや、なんか知らない人いっぱいいるから見たくないとか言い出して、
おむずがいいですな、それは結構。
そうそうそう、それでなんか、じゃあもう BS で映画やってるから、じゃあそれ見よっかと思って、でちょうどやってたのがなんか真昼の決闘だったんですよ。
はいはいはいはい。
で真昼の決闘、結構僕多分一番最初に見たのが多分幼稚園生の頃だったんですよ。はいはいはい、図書館でビデオで借りたやつで、うんうんうん、でまあそこから多分大学時代にもう一回見てて、でこの間大晦日に見直したんですけど、うんうん、イーストウッドって、真昼の決闘にめちゃくちゃ影響を受けてるなって、もう改めてすごい思って、それがすごい新鮮だったというか、もしかしたら当たり前っちゃ当たり前なのかもしれないけど、イーストウッドって、彼の監督作でやってるのって、全部現代の、真昼の決闘じゃんっていう、その時代その時代における真昼の決闘じゃんっていうのを改めてちょっと気づいたというか、思ってしまって、で、真昼の決闘やばいなって思ったっていう感じなんですけど、真昼の決闘って、まあ、1952年のアメリカ映画で、
はいはいはい、
主演ゲイリー・クーパーで、その奥さんがグレース・ケリーで、もう、年の差25ぐらいある、結構今の時点だと最初結婚式から始まるんですけど、はいはい、ちょっとこの二人きつくねえかみたいなはいはい、はい、ところあるんだけど、真昼の決闘山田くん見たことあります？
見たけど、それこそ大学の頃とかに見てるんだけど、はいはいはい、全然覚えてない。うん、
そうそうそう。まあ、で、どんな話かっていうと、まあ、ゲイリー・クーパー扮する、保安官が、
はいはいはい、
まあ、結婚して、その日にもうハネムーンに出かけようっていう日なんですよ。
は
い
は
い、で、その時に、悪人3人組が街を、まあ、その中に、リー・バンクリーフっていう、マカロニウエスタンでも有名な人が出てるんですけど、はいはい、が、こう、3人、駅まで歩いていくと、それ見た人たちが、あれ、どうしたんだってなって、で、よくよく聞くと、そのゲイリー・クーパーが昔逮捕した、で本当は絞首刑になるはずだった悪人が、今日帰ってくる、減刑になって今日帰ってくるっていうんですよ。
はいはいはい。
それで、ゲイリー・クーパーにお礼参りをしてやろうっていう、を企んで、列車が、ちょうど正午に着くっていう話で、はいはいはい、で、映画がだいたい90分ぐらいの映画なんですけど、その冒頭の結婚式が10時半とかに終わるんですよ。だからもうほぼリアルタイム進行の映画になってて、
すごいね、うんうんうん。
そうそう。で、一回ゲイリー・クーパーはみんなに、ちょっとお前いると、喧嘩にな、打ち合いになっちゃうから、ちょっと早く逃げてくんないみたいな感じで、最初は、馬車で二人とも行くんですけど、ゲイリー・クーパーが、いや、でも、ちょっと、俺はここ残んなきゃいけねえみたいな、なんかこう、男の、なんて言うんだろう、ちょっとした良心とエゴというか、で戻るんですよ、うんうん、そうすると奥さんが怒っちゃって、うん、で奥さんクエーカー教徒だから武器とか喧嘩とか大嫌いで、
はいはい
は
い、
だからそんなことやるんだったら私も行っちゃうわよとか言って、うんうん、こう喧嘩して出てっちゃうんですけど、うんうん、でゲイリー・クーパーはそのあと1時間半ぐらいで来る悪者が来るからこう仲間集めをするんですよ、
はいはいはい、
なんとかこうみんなで待ち受けられるように、
うん、
でそうするとでいろんな人に声かけるんですけどもう全員から断られるんですよ。で昔の仲間だったりとかが最初はいいぞって言ってくれるんだけど仲間集まんなかったんだよって言うと、うん、いや俺ちょっと奥さんとの暮らしあるしちょっと と、すいません、みたいな感じだったりとか、教会に行くと、で、みんな、ちょっと、頑張って街守りませんかって言ったら、はい、お前たち、保安官に、今まで何のために金払ってきたんだよ。自分たちで戦うんじゃ金払ってきた意味ねえだろ、みたいな。
まあでもそれがもっともですな。
そう。とか、結構、街の人たちが、こう、自己中心的で、やっぱその街の危機に対して、その、取り合わずに、最終的にもう、ゲイリー・クーパー一人で、その、一人対四人っていう構造に なって12時を迎えるんですよ。まあ、で、案の定、まあ、四人対一人なんだけど、なんとかこう、勝って、途中奥さんも加勢しながら、最終的に勝って、バッチを捨てて、去っていくっていうのが、はいはいはい、真昼の決闘なんですけど、なんて言うんだろう、結構有名な話で、ジョン・ウェインが、真昼の決闘を見たときに、すごい、これはもうアメリカの開拓者精神から乖離してるとか言って、めちゃくちゃ怒ったらしいんですよ。で、それで、だから保安官、街を守るべき保安官が、街の人に助けをこうて、で、全員、で、街の人も全員から拒否られてっていうところに、そこにもうアメリカの、その、ヒーロー精神っていうのはもうないんだっていうことを言って、それで、まあ、ジョン・ウェインと、あれ、ハワード・ホークスはリオ・ブラボーを取ったんですけど、そのアンチとして、ただ、ここで、真昼の決闘何が重要かっていうと、その、もう旧来のアメリカ的な、その、西部劇ヒーローっていうのは、もう、ゲイリー・クーパーのもう50過ぎてるおじさんの、なんて言うんだろう、自分のエゴと、ちょっとした良心のみでしかもう成り立たないっていうことを描いてて、で、そこがもうその旧来の西部劇っていうところを一歩引いてこう俯瞰的に見るっていうところで、多分この映画が初めてぐらいなんじゃないかなっていう感じで、そうだからその後のマカロニウエスタンとかも多分その精神で作られてるからすごい重要だなと思って、でそう考えた時にイーストウッドがあれ最近何やってたかって全部こういう話じゃないですか。
まあそうだね。運び屋とかね。
そうそう、運び屋とか、あと、なんだっけ、デブの。
あ、リチャード・ジュエル。
そう、リチャード・ジュエルとかも、はいはいはい、その、一人のエゴと、ちょっとした良心で、うんうん、で、みんなからは、すげえ、お前何やってんだよって言われながら、うん、なんとか自分の正義を、通すっていうところでやってるのがもろリチャード・ジェールとも被ってるし、あとあれなんですよ、イーストウッドにの2作目の、はいはい、荒野のストレンジャーっていう映画があるんですけど、あれもなんかどっかで聞いたんですけど、あれどういう何にインスピレーションを受けたかっていうと、はいはい、その荒野の真昼の決闘で、はいはい、ゲイリー・クーパーが死んでたらどうなったんだろうっていうのを元に荒野のストレンジャーを作ってるんですよ。
はいはいはい
はい、でだからしかもあと、まあ、監督じゃない、イーストウッド監督じゃないけど、うん、ダーティーハリー一作目のバッチ捨てるシーンとかも、
モロ、
そう、モロ、真昼の決闘のオマージュになってるし、っていうことで、すごい、真昼の決闘52年の作品なのに、超、それ以降の西部劇の、なんて言うんだろう、アメリカっていうのをちゃんとこう批判的に見るっていう視点を取り込んでるっていう点では多分一番最初期の作品なんじゃないかなっていうところで、めちゃくちゃこう評価が上がったというか、改めて見るとあすげえ面白い作品なんだなって思ったっていう感じですね。
なんかでもあれですね、なんかそれがでもマカロニじゃなくてやっぱアメリカ製の、うんね、西部劇で行われてるっていうのはすごいね、うん、重要っていうか分かんないけど、うん、多分アメリカにおける でも少なくともアメリカの映画の中における、
うん、
多分そのマチズモっていうかさ、その、うん、マッチョなヒーロー像って多分、うん、一番最初って多分西部劇な気はするから、
うん、
なんかそこに対してやっぱ批判的な、うん、ねその視線が入るっていうことはなんかすごいこう、そうそうそう、
うん、
ね、あの
だから、
うんうん、
あの52年の段階でもうアメリカ的なマッチョのヒーロー像って結構相対化されてたところがあるんだなっていうのが思って、でもちょっと悲しいのが、その真昼の決闘のあの脚本家の人はもうあのできる前にあの赤狩りであのイギリス行っちゃってるんですよ。だからなんかそのやっぱり当時からもその何が正しいのかっていうところで、あのハリウッドの中にも多分正義はないんだっていうことにもう、マンクとかでもさ、
ね、
30年の中からもうなかったっていうのを描いてたけど、うんうんうん、52年でも結構アメリカ的なヒーローきつくねっていうのをやっちゃってるっていう点ではものすげえ新しかったんだなっていうのを結構気づいたっていう感じですかね。
そうね、だってベトナム戦争以前でそれやってるんだもんね。
そうそう、うん
うん、まあなんかほらやっぱり今ちょうどまあ前回も話したけど、僕と高島君がコブラ界のシーズン3とか見ててさ、まあなんかやっぱこうアメリカ的なマッチョのあり方がやっぱりこう明確にそれって違ってたんじゃないってなるきっかけってやっぱりベトナム戦争とそれの反戦運動の中で出てくるものだなっていうのは、まあ別にまあアメリカンニューシネマとか見ててね、それやっぱすごい思うことだったりするし、まあなんかコブラ界で言うとやっぱりそのまあ、80年代におけるそのマチズモっていうのをたどっていくと結局それって戦争があるよねっていうところまで行くっていうのはコブラ界のシーズン3だったわけだけど、
うん、
でなんかだからむしろって50年代って第二次大戦の後だからさ、
うん、
なんかアメリカ的にはなんかね分かんないけど勝手にそのマッチョのあり方っていうのはなんかまだこう崩れてない頃だったんじゃないかとか思ってたけど、
うんうん、結構グッドオールドデイズなね、
うんうんうん
うん、ですからね。そうそう、
まあ、もちろんねその頃から言っても、うん、言ったらもうなんかカウボーイなんてのは時代遅れのさ、うん、存在になったとは思うんだけどさ、
うん、
まあでもなんかそういうねもうなんかだからその批判のされ方があるっていうのは確かにね、
うん、そうそうめちゃくちゃだからああもうあのハリウッドの批判って こんな前からやってたんだなっていうのを、はいはいはい、やっぱ改めて知ってよかったなって感じでした。
あでもそれは面白いですねなんか、
うんうん、
いやなんかでもそれで言うとなんか絶えずでイーストウッドってなんかその受容されてるし内面化されてるある種のマッチョ感みたいなものっていうのが何か機能しなくなっそれ時代遅れだったりとか、まあ、リチャード・ジェルとかだとそのまあなんだろう体制によってまあなんかこう拒否されたりとかこう置いてかれた時になんかじゃあそれを自分の中でいかに噛み砕いてでもなんかその自分にとってのそのあり方っていうのを全うするかみたいなことをやっぱりね結構やってる気はしますよね、
うん、
なんかね、
うんうんうん、そうだからあのイーストウッドっても最近だからヒーローってもう個人によるしかなくなってるっていうところを多分すごい描いてると思うんだけど、そうそうだからそのもう正し大文字の正義みたいなのがなくなった時に自分はどうやってこう自分の良心を貫くかみたいなところを多分あの必要にテーマに設定してるから、うんうんうん、ものすごいその荒野のあ、真昼の決闘めちゃくちゃ影響を受けてんなって思ってそうなんか改めてなんかそのレオーネとかドン・シーゲルとか結構技法とかは、はいはい、あのイーストウッドに影響を与えてるって言われるけど、うんうん、結構そのテーマ自体として、はいはい、真昼の決闘めちゃくちゃイーストウッド好きなんじゃねってすごい思ったっていう、
はあはあ、なんかでもそれはすごい、うん、いいですねなんか、うん、なんならやっぱ次のやっぱイーストウッド作品見るときとかね、
うん、そうそう、
うん
う
ん、なんか
結構補助線になるかなっては思いましたね、
うんうんうん、あとなんかやっぱその視点って結構やっぱアメリカ映画見るときに結構ねなんなら多分、うん遠回しに多分今のヒーロー像みたいなところにも多分つながっていくものではあると思うし、うん、でだってそれこそだってアベンジャーズだって結局やっぱりこう個人の正義っていうところでしかなんかちょっとこう正義のあり方は担保できない形にはやっぱ現状なってるわけだからさ、うん ね。なんかそれは確かにそうですね。いいですね。
そうそう。だからっていう感じですかね。なんか、はい。
僕、じゃあちょっとだけ、あれですけど。
はいはい。どうぞどうぞ。
だからね、ちょっと同居してるシェアハウスの人に誘われて、
はいはい
はい、吉祥寺オデオンで、
はいはい、
新幹線半島をね、
見たんですか？
見てきたんですよ。行くよ行くよって言われて、はい、わ、なんかちょっと、映画館行くのかなとか思ってたんですけど、ちょっと朝一の回だったんで、まず行ってるだろうと思って行ってきたんですけど、
うん、
まあなんか、でも本当思った通りでした。ニューヨーク1997と、マッドマックス怒りのデスロードを、足して2で割ってゾンビまぶしたみたいな映画だったんですけど、
うん、
だからでも1個だけすごいいいなと思ったのが、
うん、
でなんか結構やっぱみんな言ってることですけど、やっぱりその前作の新幹線とそこにつながるソウルステーションパンデミックに比べると、はいはい、やっぱテーマ性とかね、うん、なんかそのアイデアの新しさみたいなことっていうのは、うん、まあ、なんかそんなにある作品じゃなくて、うん、あ、見たことあるこれこれみたいな感じを、なんかまあちょっとこう言い方ですけど、高額ラインぐらいでは楽しいみたいなだったんですけど、でもなんか一個だけすごい面白かったのが、こう要は新幹線、まあシリーズに出てくるゾンビって、まあ走るゾンビで、で音と光に反応して、その音と光がする方に追いかけてくるっていう習性があるゾンビなんですけど、それ新幹線半島の後半の方で、その後半っていうか前半と後半か2回都度あるんですけど、うん、そのゾンビの習性を使って利用してカーチェイスをするっていう、シーンがあって、要はその車の、うん、まあ、夜のカーチェイスのところで車のライトを相手の方に向けることによって、はいはいはい、そっちにゾンビを寄せたりとかするっていうカーチェイス、うん、しかもそのゾンビが結構走るから、なんかそれが結構ここでゾンビをこういかにこう操って相手の進路を邪魔するかっていうアクションは、うん、まあ、今まで見たことがなかったので、うん、それが見えただけでも結構、
うん、
あ、よかったなっていう感じがしましたね、うん、はい、そんな感じです。
はいはい、ありがとうございます、はい、
って感じで、じゃあ、
はい、
本題いきますか。
いきましょうか。
はい、というわけで、今回は、アシュラ・ケール・ウィーンの闇の左手という、うん、何年の作品ですか。
64、5年だったと思いますね。
の、小説について
あ、69年ですね。
69年、はいはい、に喋っていこうと思いますが、うん、あらすじ、はい、読みますか。
あ、じゃあお願いします。
はい、これ、早川文庫から出てる、うん、おじさんの方の表紙の、これですね、
あ、古いやつですね。
おじさん、なんかあれですね、
はい、
表紙2パターンあるんですよね。
そうですね、僕これですね、ちょっと最結構新しめのやつなので、
ソリ、はい、を引いてる、
そうですね、
ソリを引いて雪の中を歩いてく2人の後ろ姿と、
そうですね、
はい、まあ、僕のはなんかもう完全になんかこうソ連の帽子っていうか、なんかのコサック兵がかぶってるよね。
はいはいはい、
こう帽子をかぶったなんかいかつい顔のおっちゃんが表紙なんですけど、うんうん、なんかこうまあさまざまなことですけど、多分そっちの新しい方の表紙の方が内容としてはかなりこう、うん、
そうです
ね、捉えてるんですよね。
うん、
はい、って感じがしますが、はい、
はいはい、
まあ、その早川文庫の、裏に書いてある話を読みます、うん、はい
はい、
男と女、人々の生活を悲劇や喜劇で彩り、さまざまな芸術の主題となっている2つの性の存在。しかし遥かな過去に放棄された人類の植民地、雪と氷に閉ざされた惑星下船では事情が違った。遺伝学的な実験の落とし子たちは、彼の社会を作り上げ、ついに全銀河に類を見ない特異な社会を、形成したのだ。そして今人類同盟の施設ゲンリー・アイがゲセンとの外交を開くべく、外交関係を開くべくこの惑星を訪れた。しかし両性社会の人間には理解を絶する住民の心理、風俗、習慣が行く手を阻む。彼らとの友情も信頼も声さえもが全く違った形をとり、彼の任務を、奇怪な陰謀の渦中へと押し流していくということですね、うん、はい、
そうですね、はい、まあ、ルグインの話からちょっとしていいですか、はいはい、
どうぞどうぞ。
まあ、なんで、今、ログインなのかっていうと、完全に僕が去年ハマったっていう。
個人的な理由ですから、
ね、それだけなんですけど、はい、なんでハマったかっていうと、去年の10月に、ほぼ、ログインの一作にあたる、長編の最後の作品にあたる、ラビーニアっていう作品があって、はいはい、それが、古典の、ウェルギリウスっていう、ローマ時代の詩人の、その、アイエーネスっていう、ジョジェ詩に出てくる、その、一行しか触れられてない主人公の嫁っていうところに焦点を当てて、その人から、女性の視点で、こう、どういうふうに、その、神話っていうのを再構成する、しようというすごい、もう70とかに次の作品なんですけど、ものすごい先進的で、で、なんて言うんだろう、そのトロフィーワイフの、その、なんて言うんだろう、感情というか、みたいなのに、ものすごい丁寧な描写を重ねてって、すごい納得できる形でその物語を再構成してるっていうところで、ログインってやっぱすごかったんだなと思って、はいはいはい、それで、まあ、ちっちゃい頃にゲド戦記だけは読んでたんですけど、はいはいはい、改めてその初期の SF3 部作、3作、うん、3作、まあ、初期の SF から、あとゲド戦記までは、今日読み終わったんですけど、で、まあ、ちょっと後期の作品はまだちょっと読めてないので、ちょっとあれなんですけど、まあ、でも、やっぱ、ルグインといえば、ジブリでも、アニメ化されましたけど、はいはい、ゲド戦記だと思うんですけど。
そうね、俺もそうだ、認識としては、うん。
うん。いや、で、やっぱね、改めて読んでみて、ゲド戦記とかも、ものすごい完成度はめちゃくちゃ高いですね。
うんうんうんうん、
で、どういう話からして、ってった方がいい、まあ、ちょっとゲド戦記の話していいですか。ゲド戦記、全然映画とは全く別物なので
そうね、なんか、うん、ゲド戦記ジブリのやつは僕もゲド戦記ね3冊目まで、
うんうん、
龍が表紙のやつ3冊目で確かね、
いや、それは 4か5とかだと思うな。
あ、結構読んでんな。は、までは読んだんだけど、
うん、
でも、ゲド戦記あれだよね、結構その、ジブリの方は、うん、結構、もともと、ルグウィンの小説からエッセンスをちょっとこう持ってきて、うん、全く個別のエピソードとしてできてるものっていうものから、エッセンスを持ってきて、ちょっとこう、再構築したものっていう感じですよね。
うん、そうそう、登場人物と、まあ、影とかだったり、そういうイメージだけ取ってきて、新たに物語作ったんですけど、
うんね。むしろなんかこう、やっぱ五郎のね、やっぱりこう、早、うん、が父親だとこんなプレッシャーあんねんっつって、もう、俺、早の息子嫌だって言って、お父さん殺すみたいなね。
はいはい。
そういうところが僕は結構ジブリの方は好きですけどね。うん、まあ、それは置いといて。はいはい。
そうそうそう。まあなんかでもなんかちょっとネット見たら、なんか今、A24 がドラマ化してるみたいなのニュースに、うん、ゲド戦記書いてあって、なんか本当かどうかわかんないけど、それは結構期待できるなって感じはしましたけど。
すごいね。A24 だ。なんでもやるな。
うん。うん。まあ、ちょっと本当かどうかはわかんないですけど。
はいはいはい。
まあ、で、ゲド戦記どういう話かっていうと、まあ、その名の通りゲドっていう登場人物が出てくるんですけど、第1巻から3巻までが基本的に初期、最初に書いた作品で、で、4巻と、外伝挟んで5、第6、5巻、まあ、外伝と5巻があって、その後半の3作が結構ルグインが年いってから結構ブランクが15年とか空いてから書かれた話になってて、だから結構その点ですごい前半好きな人を、前半が初期の3作が好きな人ほど結構後期の3作読むと結構辛いなっていうところもあると思うんだけど、まあどういう、まあちょっと あらすじとかの説明からすると、うん、まあ、ゲド戦記の一巻っていうのは、まあ、ゲドっていう少年がいて、それが、まあ、まあ、いろんな若さとか、うん、競争心から、まあ、自分の影をよ、呼び起こしてしまって、うんうん、で、その影と、対峙するっていうところを描いた、まあ、基本的にもう、超テンプレートなビルディングスロマンというか、うんうんうん、その、成長譚だって、で、まあ、この作品の結構何が画期的だったかっていうと、結構、魔法は学校で学ぶものとかって、この作品からだったりとか。
あ、そうなんだ。
うん、そうそうそう。だからまあ、ハリー・ポッターとかも基本的にはこの、ロークの学院って言うんですけど、はいはいはい、から、まあ多分、来てるものだと思うんだけど、だったりとか、
うんうん、
そうそう。で、すごい、ゲド戦シリーズを通して、ルグインが、初期の3作を通して何やって、ファンタジー面で何やってるかっていうと、うんうん、まあ、ものすごいその、ゲド戦記の世界をアーキベラゴっていう多頭世界っていうんですけど、うんうん、まあ、そのもう徹底した、ちゃんとしたその、風俗から、うんうんうん、伝統から文化までちゃんともう全部を設定した上で、うんうん、で、その上で物語を語るっていうところと、うんうん、あと、魔法の捉え方なんですよ。
はいはいはいはい。
で、多分ここまで魔法を論理的に捉えてる作品って多分ないと思うんですよ。
はははは。
それはどういうことかっていうと、まあ、ゲド戦記の世界において、うん、名前っていうのがものすごい重要なファクターになってて、うんうん、で、基本的に、本当の名前は誰にも知られちゃいけないっていう。うんうん、で、本当、めちゃく、親族とか親友とかにしか教えちゃいけないっていうことなんですよ。うんうん、だから、基本ゲドもハイタカとかそういうあだ名で通ってるんですけど、うんうん、まあ、それがどうしてかっていうと、本当の名前を知るっていうことは、そのものにを支配するというか、うんうん、そのものを所有するみたいな感覚になってて、うんうん、だから魔法学院に行って何をするかっていうと、最初にいろんなものの名前を教えられるんですね、うんうん、で、普段使ってる言葉とその世界では魔法に使うその神聖文字っていうのがあって、うんうん、で、その本当の名前を知ることによって、例えば石の本当の名前を知ることによって石を支配できるから、だからこそそれをいろんなものに変えられたりとか、
うんうん、
っていう、そのファンタジーの魔法って結構うやむやというか、うんうんうん、その特に論理性とかないと思う、
うんうん、
ある作品って結構少ないんだけど、はいはいはい、ルグインはそこにちゃんと魔法っていうのはこういうちゃんと科学的な根拠というか、成り立ちっていうのを含めて、
うんうん、
物に作用するっていうことは本当の名前を知ることだっていうところから、うんうん、魔法っていうのを書いて、書き始めたっていうところで、ものすごい発明というか、多分この後もすると思うんだけど、本当に理性の作家なんですよ、ああ、うんうんうん、ルグインって。だから、まあ、その辺とかが結構すごいなっていうところで、うんうん、で、2作目が、まあ、ゲドが結構、大きくなってもう30ぐらいになってんのかな、はいはい、の時に、2巻目になると主人公が今度は変わって、
うんうん、
ゲド戦記の世界で言うと、蛮族みたいな白人の、その、ちょっと文化が違う国があるんですけど、そこのカルト宗教みたいなのにさらわれて巫女になった女の子が主人公なんですよ。
うんうん、
で、その女の子は巫女になるために名前とか全部剥ぎ取られて、ただの器としてしか必要とされてない状態まで追い込まれて、で、そこに、ある宝物を探してきたゲドと出会うことによって、どんどん、自分の本来あった名前っていうのを取り戻していくっていうのが、基本的なストーリーなんですけど、これも本当に、一 一人の少女が自立して自由を奪い返すまでっていうのをものすごく丁寧に描いてて、でメンターとしてゲドがすごいいいことを言いまくるんだけどっていうのがすごい良くて、でしかも結局途中で多分僕2巻が多分一番好きなんですけど、
俺もね2巻すごい覚えてんだよね、うん、なんかすごい地下の迷宮っていうかさ、
そうそう、
なんかケンタルスが出てくるような感じのさ、うん、地下の迷宮で結構ずっと話が進むよね、
う
ん、
そうそうそう、もうゲドが地下に閉じ込められちゃってて、女の子が水とか持ってきて、でも世界外の世界ってどうなってるんですかとか、そういうのの対話を繰り返すことによってどんどん信頼関係を取り戻してって、最終的にゲドが あなたの名前はテナーだっていう奪われてた名前をもう一回教えてあげることによって、そこでもうちゃんと自立した少女になってくっていう話なんだけど、まあ、すごい結構心理描写としてものすごいなっていうのは、その墓地から逃げた時にこう少女は自由になって、その時に自由になって何をもう全てが全てできるわけじゃないですか、何でもできるようになって、縛られてたものがなくなったからこそ怖くなってしまって、でその怖くなってその状態にしたゲドっていうのを殺そうとするんですよ。でも寸前のところでやめるんですけど、なんかもうその自由に触れた時の恐ろしさとかっていうのもちゃんとこう描写するっていう上ではものすごいちゃんとしてるし、そこが結構そこからのやっぱそこからゲドとの関わり合いっていうのがものすごい感動的にも見えるっていうところで、ものすごいいい作品ですね。で、まあ、3作目っていうのは、もうゲドが結構もう50代ぐらいになっちゃって、結構おじさんになった時に、なんか、これが映画版でもちょっと取り入れられてたけど、はい、生死の境を超える魔法を使った男、魔法使いっていうのが出てきて、で、そのゲド戦記の世界自体のそのなんていうんだろう、均衡っていうのが破られちゃった時に、うん、若いそれからまあ王になるんですけど、王になる少年を連れて死の世界に向かっていくっていうところが3作で、これもやっぱ少年の少年から王になるっていうところの成長端に重きが置かれてて、だから基本的に初期の3作でやってたことっていうのはもう分かりやすい、その未熟な人物っていうのが大人になるまでっていうのを描いて、はいはいはい、冒険を通して描いたっていうのが、うんうん、初期の3作で、これはものすごいやっぱり完成度高いんですよ、うんうんうん、でだけどちょっとログインやっぱり侮れないなって思ってたのが、それからまあ15年ぐらい空いて、4巻の帰還っていう物語を出すんですけど、それがものすごいもう4,5,6 を通して 1,2,3 でやってたことを全部相対化して、全部別の見方に持ってくっていうことをやるんですよ。で4巻でどういうことが起きるかっていうと、もうね物語はほぼなくなってるんですよ、うんうんうん、で3巻で死者の世界から戻ってきたゲドっていうのは全ての力を使い果たしても、魔法っていうのができない体になってるんですね、うんうん、もう自分の魔力を全部使い果たしちゃって、ただのおじさんとして地元に帰ってくるんです。でその時に誰に出会うかっていうと、2巻の少女だったテナーが出てきて、それももうおばさんになってて、でテナーっていうのがどういう人生を歩んできたかっていうと、それからもうそのゲドの地元で、一人の主婦として子供を二人産んで、で、夫にちょっと先立たれて、でも自分のその、なんて言うんだろう、まあ、仕事をなんとかやりつつ続けて、 でそこにそのあのあれでも出てあの映画版でも出てきたテルっていうのが、はいはいはい、あの孤児として出てくるんですけど、うんうん、もうあの虐待されて、うんうん、で火の中に投げ入れられちゃって、うんうん、でもう顔の半面がケロイドになっちゃってて、うんうん、でもうほとんど人間っていうのを信用しなくなっちゃった女の子をそのテナーが養子にとって、でそこでゲドに、そこにゲドがやってきて、あの魔法の使えなくなったおじいさんとあのおばさんとあの孤児っていうのがあの生活するっていう、あのただ田舎で生活するっていう、はいはい、いうのが結構続くんですよ。で、あのそこで何が行われてたかっていうと、うん、あのゲド戦記の世界で魔法をつ、あの正式な魔法使いになれるのは男だけなんですね、
うんうんうん、
でだからその権力とか、あの権力とか暴力っていうものをは男のものとしてど、うんうんうん、あの占有されてきたんですけど、でそこからゲドっていうのがあのその支配の構造から降りた時に、あの弱者である女性と子供とにの立場に立つことによって、その世界の暴力性みたいなのをあのことごとくあの体験するっていうのがあの4巻のあらすじになってて、
なるほどね、はいはいはい、はい、
そう、
うんうん、
いやだからあのその 1,2,3 っていうのは結構その無邪気な、うんうん、あの成長物語、ファンタジーとして、うんうん、成立させたのを4巻になって、急にこれっていうのはもう現実のことなんだよっていう、で、現実のパワーバランスっていうのを反映させますよっていうことをやって、うんうん、で、だから、その、多分、闇の左手も結構フェミニズム的なあの作品とは言われてるけど、うん、多分、うん、ゲド戦記の帰還っていう作品が多分一番フェミニズムに近づいてて、
うん
だからこそ結構インターネットの感想とか見てると、あの説教臭いとか結構そういう話にもなっちゃってて、結構なん確かにし、うん、し僕自身もなんて言うんだろうな、その問題設定とかものすごいわかるし、けどやっぱりね、ちょっと1,2,3 で成し遂げてきたゲドの功績っていうのをちょっと相対化させすぎちゃってて、ちょっとキャラクターのそのブレになってるのかなっていうのがあって、でまあもう一個外伝っていうのがあって、外伝はそのまあいろんな本編とはほぼ関わりのないそのゲド戦記の世界における小さな出来事みたいなのをまとめた短編集になってて、でまあそれはそのまあなんて言うんだろう、それもまあその今まで王だったりとか神官だったりとか魔法使いっていった中心人物たちの物語だったところを、結構周辺の人物の物語設定にすることによってまた相対化してるし、で最後のアースシーの風っていう作品になると、うん、今度はもうそのゲド戦記の文化自体を解体しにかかるというか、なんかねすごいややこしい話なんだけど、うん、その元々ゲド戦記の世界にはだからそのゲドアーキベラゴっていう中心の世界があって、基本的にそこの話なんだけど、神官のいたその北方の蛮族っていうのとの文化っていうのと、あと竜ドラゴンが出てくるんですけど、はいはいはいはい、その時に五巻になると、なぜゲドが治め、こっち来んなって言ってた竜がまた人間の方に攻めてくるというか、荒らしに来るんですよ。でま、他方、その北方の蛮族からも、ちょっといろいろ外交関係を結ぼうっていう話になって、で、こう、いろいろ自分たちの文化っていうものを見返す機会になるんだけど、その時に、 竜っていうのがどういう存在かっていうのがどんどん分かるようになってきて、竜っていうのはもともと人間と一緒の存在だったんだけど、竜っていうのは自由を求めて、自由を求めてそのまま、なんていうんだろう、動物的な性っていうのを謳歌して、暮らすことになった種族で、人間っていうのは逆に所有っていうものに重きを置いて、はいはいはい、だから、まあ、物を作ったりとか、支配したりだとか、そっちに行った結果、その本当のこと、誠の言葉っていうのを忘れて、人間的な性に、行っちゃったっていうことがベースになるんだけど、はいはいはい、その時に、じゃあその中で本当の言葉を使う魔法って、じゃあその中でどういうことだったんだっていうと、人間の所有欲とかに、とか、その支配によって、使われる魔法っていうのは、実はそれこそが、なんて言うんだろう、その世界のバランスっていうのを、死の王国っていうのが出てくるんだけど、そこに留めてしまってて、魔法こそが元凶だったっていう話になってくるんですよ。
だから世界が端っこから死んでいく話だよね。
そうそうそう。
そうだよね。うん。覚えて
る。あ、じゃなくて、それは多分ね、3巻なんだよ。うん。うん、そうそう。だから、3巻で生と死の均衡を取り戻したはずなんだけど、はいはいはい、その取り戻した均衡っていうのが、実は、人間的な性の権化だったっていうところに、そう、なってくんですよ。だからこそ、本当にその、じゃあ、ゲドが取り戻した性、均衡を取り戻した世界って何だったんだよっていうのにはなるん、はいはいはい、
そうだね。
そう、にはなっちゃうんだけど、でも、やっぱりなんか、これすごい似てるのは、スター・ウォーズのはいはい、はい、シークエルがやろうとしてたことにものすごい近いんだけど、
はいはいはいはい、
だからあれもさ、結構その、ルークがやってきたことを全部結構相対化しちゃうっていうところが あったけど、それを結構なレベルの高さでやっちゃってるから、なかなかね、こう、一筋縄ではいかない、ほ
ん
とゲド戦記っていうシリーズになっちゃってて、そう、だから、1,2,3,4 読んでるときは、もう、やっぱり普通のその、楽しいファンタジーとして、まあ、暗い、まあ、もちろん、かなり暗い作品ではあるんだけど、ちわきニコードル冒険譚にはなってくんだけど、4,5,6 になると、本当に、結構観念的な世界になってきて、でもそれっていうのが結構現実の僕らと結構、近いよねっていうのがやっぱり竜とかがやっぱりそのちょっとイスラーム、
はいはいはいはい、
イスラーム教とかにも思えるようにな、うんうん、に見えてたりして、だからこそその魔術師の世界の、うんうん、だから西洋の暴力性みたいなのを結構批判してるようなところもあって、だから、なんて言うんだろう、かなり、本当に一筋縄ではいかない作家ではあるんですよね。
ああ、まあ、なんかでもすごい、それは、なんかあれだね、うん、なんかこう、やっぱ60年代、70年代の、やっぱこう、アメリカとか西洋的な価値観の中で出てきた、うん、結構カウンターカルチャー的なところで、やっぱすごい重なってる作家なんだね、うんうん、なんか今ちょっと話聞いて思ったけど、うん、やっぱりなんか前のね、このポッドキャストの前回がソウルフルワールドっていうの話だけど、うんまあ、後半で結構、内向きの、
はいはいはい、
外向きのスピから、スピから内向きのスピみたいな話でしたけど、うん、やっぱり、うんね、そのやっぱ60年代、70年代のやっぱりこう、
うん、
資本主義とか、うん、なんかやっぱヨーロッパ的なこう植民地主義みたいなのが結構こう、うん、もう限界あるよねってなってきた時に、うん、やっぱりなんかその、ね、こうもうちょっと違う東洋とかさ、うん、その中東とかの、
うん
まあ、あとアフリカとかの、だからその音楽だったりとか、うん、カルチャーとか考え方とか、仏教みたいなところが、うん、宗教みたいなところにこう結構、別の答えを求めていく感じっていうのと、結構近い感じっていうのはね。
うんうん、そうですね。 で、まあ、それから、まあ、だから、ゲド戦記もめちゃくちゃ面白いんで、ぜひ読んでもらいたいんですけど、うんうんうん、で、まあ、今回の闇の左手に続くのが、闇の左手っていうのが、その、彼女が結構、SF 書いてるんですけど、ハイニッシュユニバスっていう、あの、世界観の、あの、話になっていて、っていう、その中で長編が、書いた順に言うと、ロカノンの世界、辺境の惑星、幻影都市で、闇の左手、所有せざる人々なんですけど、で、まあ、最初にこの3作も軽く紹介したいんですけど、まあ、ロカノンの世界と、辺境の惑星と、幻影都市っていうのは、やっぱりね、ゲド戦記書く前で、闇の左手書く前で、やっぱ若書き感が結構すごくて、だからそのなんて言うんだろうな、そのルグインのテーマとかは結構現れてはいるんだけど、はいはい、まだその小説の荒々しさとか、はいはい、物語構成のまずさだったりとかが結構あって、面白いっちゃ面白いんだけど、今読むとやっぱり闇の左手とかの完成度に比べると結構、はいはい、まあ好きな人は読んでいいかなみたいな感じになってて、それでもやっぱりルグインのテーマっていうのが結構出てきてて、やっぱどれもいろんな世界にと主人公っていうのが飛ばされたりとか、はいはいはい、裸一貫で落とされて、そこから他者との交流を通して地獄巡りをすることによって、新たにこう自分の人格として、はい、成長するっていうのが、
まんまですね。
そう、もう、ほぼまんまになってて、はいはい、で、まあ、ロカノンの世界とか、幻影の都市とかは結構そうなんですけど、で結構僕好きなの、辺境の惑星っていうのは結構好きで、これは、その、まあ、人間と人間に近い種族っていうのがいる惑星で、はいはい、その種族間のボーイミーツガールなんだけど、はいはい、うん、それがね、なんかやっぱ、ルグインの手にかかると、なんか、その、ボーイミーツガールなんだけど、基本的に、なんかを、動かしたり、決断したりするのは、基本男の方ではあるんだけど、はいはい、だけど、でもその裏というか、その行為っていうのを決定してるのは実は、その女の子の側にあったりとかっていう、うんうん、その、だから、そのフェミニズム的なテーマっていうのが結構この段階から、うんうんうん、ちゃんとは出てないんだけど、うんうん、その、ちょっとずつ出始めてるというか、うんうん、っていうところがすごい良かったりとか、あと結構いろんな風に視点が変わってくんだけど、すごい長老の視点とかがものすごく良かったりとか、やっぱりなんかね、ルグインの各長老ってね、誰もどれも魅力的なんですよね。そう、ゲド戦記とかもそうなんだけど、そう、ルグインの各長老っていうのがすごい、なんて言うんだろうな、なんかそのなんかすごい心地いい形で長老してくれててそれがねすごくいいんだけど、まあで、そんな感じで闇の左手ですよ。すいませんね、はいはい、ちょっと長くなってしまって。
いやいや、闇の左手はじゃあ今言った何、うん、だっけ、はい、
ロカノンの世界、はい、ハイニッシュユニバス
の、うん、4作目って感じ、
うん、4作目なんだけど、年代的にはその世界観の年代では一番未来というか、うんうんうん、一番成熟した時代の設定の話になってます ね、
まあ、なんかだからその宇宙連合みたいなところにまだ加盟してない惑星に対して、うん、その宇宙連合にその参加しないかっていうので、うん、まあ、訪れる施設の話、ね、うんうん、
そうですね、うん、いや、どうでした？
いや、なんかでも、こう、いや、すごいフェミニズム的な視点、うん、視点っていうか、多分フェミニズム的な世界観、
うん、
で始まる話、ってか、なんかやっぱその世界観の構築の細かさっていうのは、うん、やっぱすごい思ったし、うん、で、うん、やっぱりそこの世界観の構築は、まあ、フェミニズムっていうか、そのジェンダー、うん、 あらゆるジェンダーによって発生するものっていうか、今の社会の構造を、まあ男性的な社会だとするなら、それが発生する要素っていうのが、まあ全てなくなった社会をまあ想定して、でその中でっていう話で、やっぱ結構その前段階の世界観の構築がすごいなとは思ったんだけど、でもなんかやっぱわかんない、俺その前のハイリッシュニバース読んでないからわかんないけど、結構なんかでもメインはあくまでもやっぱ個人一対一の関係性の話になってるっていうところが、やっぱすごい重要な部分だなと思ってて、やっぱこう作品全体通して、まあだからメインはその主人公がなんだっけ、
ゲンリーアイですね。
ゲンリーアイと、あと、
エストラーベン、
ね。エストラーベンっていう、その、ゲセンっていう惑星の中の一つの国の、まあ、大使の二人じゃないですか。で、なんかやっぱ結構作品全体としてこういうの、結構、だ最初はだから、主人公も他の惑星から来た、人物っていうので、ちょっと、優遇されるというか、ちゃんと手厚く、まあ、大統領とかにも会う機会を設けられたりとかする、結構特別な立場だし、で、彼のね、その、相手をするエストラーベン、相手というか、その、の、と、まあ、その、仲介、大統領となるの仲介役をしてるエストラーベンっていうのも、だから、その、結構国家の中では、まあ、エリートっていうか、高い役職についてる人ですけど、やっぱ、メインはあくまでも、こう、どんどんその二人っていうのの、人権っていうか、その人なんかちゃんと人として扱う、まともな、こう、一人格として扱うための、その、役職だったりとか、肩書きだったりとかっていうのがどんどん二人とも剥奪されていって、もう本当に素の人間、一対一の人間として向き合わざる得なくなる状態。になってくっていうのが結構闇の左って立ったなと思ってて、でなんかその全くその何の権力も肩書きも持ってない状態になった、でも違う文化だし、違うその生態を持った二人っていうのが、まあいかにその関係性を結べるか、でその二人は関係性を結ぶことっていうのが結果として何につながっていくかっていう、でもなんかだから言うなればこう開国の話なんだけど、なんかでも開国っていうのが結構そのなんだろう、多分この話をそのクロニクルの中の年表に置いたら多分その開国ってことになるんだけど、でもなんかそういう歴史的な出来事とか大きい出来事の話じゃなくて、やっぱあくまでもその1対1の関係性の話だなと思ってて、まあなんかその意味でちょっと違うけど、なんとなく俺はグリーンブックとかね思い出したりとかして、読んでましたね、な感じです。
そう、いや、やっぱものすごい、なんて言うんだろう、ルグインの世界観って、やっぱと、途中、道教の引用が明らかに出てくるように、完璧に、完全に二元論的な世界なんだけど、それが、善悪っていう形で対立し、あんまりそういう意味での対立というよりは、私とあなたとか、何か、光と影とかっていう、その、なんだろう、どっちも、二つに一つみたいなのの世界観が結構テーマになってることが多くて、で、結構その、辺境の惑星の、に、ルグインの、結構後になってから書いた序文っていうのがついてるんですけど、そこにそのいつもあなたのテーマって何ですかって聞かれるっていう聞かれるんですけどって言ってて、で答えが何かっていうと結婚って言うんですよ。でこれ結構全部の作品を通して私は結婚を描いてってるって言ってて、でこれ結構パッと見結婚とかってなかなか出てこないんだけど、でもどの作品もでも読んでくと、実は誰か一人と一人がその存在 っていうのをかけて誰かと誰かがコミュニケーションを取ろうっていうのがあのテーマになってて、そこに多分ルクイン的には性とかあの男性女性とか種族間っていうのは関係なくて、人間一人と一人がいたらそれはもうで深い関係を結ぶならそれって結婚じゃないかみたいな多分考え方だと思うんだけど、っていうのが多分もうものすごい一貫してて、だからこそ、まあ、一番最終作になった、ラウィーニアでは、それこそトロフィーガールだから、多分一番最後に、ストレートに結婚っていうものを描いたんだと思うんだけど、でもだから、闇の左手っていうのを描いたときに、なんて言うんだろう、人と人との、100% の、コミュニケーションっていうのは、ものすごく美しいものになるっていうのが、多分、ルグインのあり方の、なんか、すごい、性善説に立ってる人だとは思うんだけど、の、なんか、まあ、象徴的な感じだとは思うし、これを設定することによって、多分、まあ、多分、いろんな、なんて言うんだろう、ブロマンスとかって結構最近はやっぱりさ、とか BL とかって結構さ、市民権得てきてると思うけど、多分やっぱり、ルグインが結構やっぱハリウモトとかもさ、かなり影響受けてるって言ってるけど、だから、ルグインのこういう世界観って、が結構ジェンダーを超えた関係性みたいなのに結構世界的に影響を与えてるんだなっていうのは結構感じるというか、
そうね、なんかやっぱ後半結構長いページ使って、もう何もない、もう雪しかない雪原の中を、それこそ早川文庫の、高島くん持ってる方の表紙になってる世界がまさにそうですけど、その雪原の中を二人が、その下船人の、男っていうの、まあ、下船人の人物っていうのと、主人公、まあ、人類の主人公、人類の男である主人公っていうのが、二人でその雪原をずっと歩いて、そこを抜けて、別の国に逃げていくっていうシーンが続くんですけど、まあ、あそこが、まあ、なんかもう本当にこう、冒険っていうか、サバイバルシーンっていうか、サバイバルなんだけど、でもなんかものすごいやっぱ、まあ、ラブロマンスって言うと、またちょっと違うんだけど、なんか純粋になんかね、関係性が深まっていく世界になってて、なんか、結果としては真逆だけど、このポッドキャストで言うと、以前、この小説界でやったアンナカバンのさ、
氷
とかもそうだけど、やっぱその、雪で閉ざされた世界っていうのを、で、なんかその中を行く2人とか、ないし3人っていう、まあ、人物たちっていうのを描くと、ものすごいなんかその関係性、周りが本当に白一色で覆われて何もなくなるから、こう関係性だけがどんどん浮き彫りになっていくっていうか、はっきりしてくる。現実なんだけどすごい抽象度が高くなっていく感じってあるなっていうのは、なんかその2作を、まあこのね、読んで思ったところで、でなんかそれで言うと、アンナガバンのアイスっていうのがどんどんその2人の気持ちっていうのがもう近づけば近づくほどに傷つけ合って離れていくのに対して、このね、闇の左手の雪の中の雪中行軍シーンは、こう、行けば行くほどにどんどんお互いの関係性が深まっていく。で、なんで深まっていくかっていうと、結局、その人間、人類と下船人っていうのは、やっぱりちょっと体の仕組みが違って、その寒さに対する強さだったり、その出せる力の強さだったりとかっていうのが、体の仕組みが違ってて、で、お互いに、こう、いや、俺は寒さ強いから全然もうちょっと進めるけどねっていう日でも、でもこれ以上進むと多分こいつがもうちょっと持たないから休んだ方がいいかなみたいな風に休んだりとかっていうので、こう絶えずお互いを気遣いながら進みつつ、こうその中でお互いにその日記を書いてるんですよね。で、なんでその日記を書くのかっていうことをこう、まあ、お互いに話したりとか、その会話をしてお互いをどんどん知っていく、それはなんかその違う人種として知るっていうのは1対1の人物として知っていくっていう過程が、まあ、ずっとそこにあって、だからなんかその本当に関係性が深まっていくっていうことが、すごい純粋にここで描かれてて、でかつなんかやっぱ、印象的なのが、 まあこの世界観の前提としてある、ね、うん、あのものとしてこう人類っていう人間は常に人間には性別が2つ男と女ってあって、うん、でもう常に慢性的に発情してる、
うん、
で状態であるのに対して下船人っていうのはこう男でも女でもなくて、
うん、
そので男でも女でもなくてで、まあ、ある期間、
うん、
ある一定の期間のある日にちだけそのから、まあ、発情期っていうのがちゃんとあって、うん、でそれによってその、まあ、カタツムリみたいなもんで、
うん、
ね、ある、まあ、カップルがその時のカップルだった人っていうのは、うん、まあ、そのどちらかが男性の役割になり、うん、どちらかが女性の役割になり、うん、まあ、そのセックスをするっていう形になってて、うん、でだからなんか本当の意味で中性的な下船人っていうと、
うん
う
ん、
でその男性である主人公っていうのが、うん、まあ、雪の中を行くときに、うん、一回その下船人のエストラーベンっていう人物が、うん、やっぱ発情期に入ったときに、
うん、
ちょっとそういうラブシーンっていうか、
うん、
になるのかっていうところに行くか、うん、やっぱそこには行かずっていうところで、うん、なんかじゃあなんかそこの2人の間にあるのがじゃあ友情なのかっていうとちょっと友情とも違うような、
うん、
なんか明らかにバディーものなんだけど、
うんうん、
なんかこうそれを超えた先にある結構2人の関係性っていうのが、
うん、
友情っていうよりはなんかもうちょっと深い愛情とか、うん、まあ、その恋愛感情に近いそうな感情でもありつつ、うん、でもそうでもないみたいな、
うん、
結構なんか不思議な感情になってるっていうのは結構なんかこう、うん、この結びつきっていうのは結構なんかすごいこう、
うん
うん、みんな求めてなかなか求められないから、
そう
手に入らない何かなんじゃないかっていう気はね、うん、すごいです。
そう
す、うん、
そのだから性別っていうのを抜き出した関係によくさ、男女でさ、うん、友情は成立するのかとかさ、はいはいはい、そういうヨタ話とか結構ありますけど、はいはいはい、なんか下船っていうその完全に両性の、世界っていうのを設定した時点で、なんて言うんだろう、そことのその関わり合いっていうところで、なんかそう、友情を超えた何かっていうのと、あと結構僕がその好きというか、なの、意外とその主人公の原理愛っていうのが意外と固くなで、最初はまあ全然エストラーベンにこう、一番疑ってるというか、エストラーベンは結構その、一国の首相として、こう、政治的な意図とかを、立ち回りをやりつつ、こう、一番いい段階で王様に合わせようとしてるんだけど、原理愛っていうのはそれを、まあ、ちゃんと説明しないからのもあるんだけど、結構、このおっさん何やってんのかわかんねえな、みたいな。
当てになんない。結構疑
い、そうそうそう、当てになんないみたいなところになっちゃって、で、結局その、まあ、紆余曲折あって、エストラーベンがその、収容施設に、原理愛を助けに来て、で、目覚めた時に、一番信じてほしいのに、あなたは、その、下船にいる中で、私だけは信じない人が、ま、一番、ま、あなたの前に立っているっていう風になって、で、だから、そこでも、やっぱり原理愛っていうのは、結構、下船人に対して結構上から目線になってるというか、うんうんうん、なってるところがあって、だからこそその後に、このハイニッシュユニバースでは、人間っていうのはもうテレパシー能力を使えるようになってるんですけど、だからこそ、エストラーベンっていうのがもう、原理愛は確かに、教科書的には正しく、こう、なんて言うんだろう、文明度も低い、ちょっと野蛮な世の中、野蛮な世界に対して、ちゃんとそこに溶け込もうとはしてるし、溶け込もうとはしてるし、なんて言うんだろう、フラットな目線っていうのは、結構持ってるつもりではいるんだけど、エストラーベンと対したときに、 俺が、ちゃんと理解してるんだから、あなたたちもちゃんと理解してよねっていう、その、なんて言うんだろう、ちゃんとなんかギブアンドテイクの関係になってるっていうところがあって、で、それに対して、完璧に受け入れる側であるエストラーベンっていうのは、もう、理解とかじゃなく、理解したいっていう、お願いだから、あなたのことを理解させてくださいって言って頭下げるんですよね。で、それで、テレパシーを、教えてくれって言うんだけど、そこがものすごい感動的で、だからこそ、原理愛っていうのが今まで、壊れてからこそ、だから自分、がちゃんと理解してるんだからちゃんと理解されるってされるべきっていうところに結構囚われてたんだけど、あ、違うんだ、これっていうのはやっぱ自分もちゃんとさらけ出さないと相手っていうのは理解できないし理解もされないんだっていうところに気づくことによって二人の関係性っていうのがこうちゃんと一本太い絆に結ばれるっていうところがものすごい個人的には一番感動的というか、うんうんうん、ですね。
そうなんかでもすごいそうそこはなんかでもそうだよね、なんかこうさっきのあれじゃないけどやっぱ男女の間に友情は存在するのかみたいなさ、うん、なんかそういう卑近なことではないんだけどさ、うん、なんかでもこうあるものとしてさこう、うん、やっぱりまあ結構印象的なのがこういわゆるまあなんか今作でないもの、
うん、
で性別の違いと発情期とさ、
うんうん、
あと多分余剰生産が多分生まれるほど、はいはい、
うん、
そんなに豊かな星ではない、うん、慢性的に冬だから、
うん、
そんなに余剰生産物が生まれるほどじゃない、
うんうん、
からなんか結果としてなんかその大きく一部のこう資本を蓄える人がいて使われる人がいるっていう状況にはなってないっていうところでなんかやっぱそのいわゆるねこう男性的な価値観によってね所有するされるみたいな関係性がこう割とない世界っていうのが描かれて、だから結構印象的なのだとまず死刑が存在しない、まあ、それは冬だからってのがあるんだけどっていうのと、あと戦争がないっていうの、
うん、
戦争がないが多分一番印象的なところだと思うんだけど、
うん、
じゃあなんかそれって理想郷、
うん、
なんかそのじゃあみんなこう穏やかな感情を持ったお互いに優しい人たちのこう優しい世界なのかっていうと、
うん、
なんかそういう、
うん、
なんかなんだろうそのいわゆる人間社会っていうか人間の社会におけるその、うんいろんないさかいを起こして、うん、もしかしたら原因かもしれないものを排除した社会が、うん、じゃあ理想的なものになってるかっていうとやっぱりそうじゃなくて、
うん、
でもなんかその中でも権力欲があったりとか、うん、それなりに政治的なその策略っていうか騙し合いがあったりとか、うん、己の欲望があるみたいなところが描かれててだからなんか、
うん、
こう単純に理想郷じゃなく描かれてる、うん、なんかその男性的な価値観っていうか社会のこう実は担保してる要因みたいなものをなくしたら、うん、じゃあ理想郷になるかっていうとそうでもないっていうのを描きつつ同時になんかやっぱ思うのはそのいわゆる性別っていうか性別がなくて、うん、その、うん、セックスとかねなんかそういうことがない時に、
うん、
なんかそれは果たして愛情っていうものがそこに生まれるんだろうかみたいな、うん、そのなんかいわゆる人間における恋愛みたいな感情っていう、うん、まあ結びつきみたいなものが生まれるんだろうかっていうのも多分、うん、同時に多分この作品って描いてる気がするんですけど、うん、でもなんかそういう嫌な部分、
うん、
その男性的なものによって、
うん、
その排除がなくなったことによって排除されたかに見えた、うん、でもなんかやっぱりある、うん、そういうものもちゃんとあるけど同時になんかその愛情みたいなものっていうのも、うん、もう性別がなくてもそこには存在してて、
うん、
まあ、性差があって支配する、うん、されるみたいなパワーバランスがなくてもそこにはちゃんとその愛情があってっていうのが、
うん、
まあ、主人公とエストラーベンの間でも描かれるけど、うん、同時にその、うん、エストラーベンとかつてその
うん、
ケメルって、まあ、要は夫婦
発情期、
ね、
うん、
あの、まあ、2人なんですよ、子供がいて、うん、まあ、夫婦じゃないけど夫婦に近い関係を持っていた人物、うん、だけどもう別れてる人っていうのが、うん、でもそのエストラーベン、まあ、もう後半でエストラーベンは、うん、その大統領というか首相からね、
首に、王様からね、
王様からそっか、うん、そうだね、あの王政なんだよね、そうだね、
そうそうそう、
でだからそのもう解雇っていうか、
あの、うん、され追放を
追放されて、うん、もう、うん、一気にこう国外追放されるわけだけど、うん、まあ、でその国外追放される彼に手を貸したりとかすると、うん、あの手を貸した人も結構危なくなるような状況なんだけど、うん、でもその彼に対してその手助けをしようとする、うん、その元ケメルの関係だった、
うん、
あの、まあ、格好好きでも一応恋人っていうけど、
うん、
恋人の、感じとかっていうのが、
うん、
なんかそこにはでもちゃんとやっぱり愛情っていうものが存在していて、
うん
うん、っていうなんかやっぱりそこのこう社会状況を担保する要因が多少変わっても、うん、やっぱりなんかこう人っていうか何か存在が集まる限り、うん、なんかそこにこう関係する上での嫌なものっていうのは発生するんだけど、うんうん、同時になんかそのちゃんと人と人同士が一対一で関わるときになんか発生する、うん、なんかそういうつながりみたいなものもなんかちゃんとそこで描いてて、うん、なんかそこの部分にこそなんかそこが存在するってことこそがなんか結構、うん、重要なんだなって気は、
うん、
なんかそう思ってなんかすごいやっぱりあの肯定的な話だなっていうか、
うんうん、そうですね、あと、まあ、あの作品的なことを言うと、うん、やっぱこの世界観の設定とかがものすごいやっぱもう世界観の設定だけでもこの作品多分勝ってると思うし、あとあのその語り口とかもやっぱうまくて、そのまあ最初あのものすごいまあ主人公ゲンリー・アイの主観というか視点化で書かれているパートとエストラーベンの手記っていうパートと、あとそれから散発する形でその下船の神話みたいなのをちょくちょく入れるっていうところがあって、はいはいはい、で、やっぱそこに関しても、ものすごいその下船の文化の深さみたいなのを端的に表してるし、うんうん、で、それっていうのが、実はその本筋にもちょっと関係してくるというか、うんうんうん、それがちょっと重なり合うことによって新しい時代の神話が生まれてくみたいな、うんうんうん、ところにもなってて、だからでやっぱりその神話で何が語られるかっていうと、やっぱりその違う種族間の、うんうん、禁断の愛だったりとか、うんうんうん、禁断の愛というかその友情というかケメルの関係だったりとか、うんうんうん、あと、まあ、兄弟間のその つながりとかだったりとかっていうのも、後にエストラーベンの過去がちょっと明らかになった時に、あ、これってエストラーベンのことでもあるんだなとかっていうのも分かってくるようになるし、あと、まあ、一番ハクビなのは第、これはちょっと、神話とかではないんだけど、第7章の、はいはい、完全な、性の問題っていう章なんですけど、その実地調査に行った、人類同盟の側の調査レポートなんだけど、これっていうのがやっぱりその完璧に性っていうものがない世界の、その、なんて言うんだろう、その、思考実験としてめちゃくちゃ面白いっていうのがあって、そう、だからこそ、もうこの章を読むだけでも、この作品は結構読むがい、読む甲斐があるというか、そうそうそう。やっぱり、その、両性っていう関係になってくると、はいはいはい、やっぱ今の僕たちって、やっぱりその、男っていうのは妊娠の、することはないから、うん、その出産とかに関わるものって、っていう負担っていうのを全部押し付けてしまってるけど、下船の人に関しては誰が女になどっちが女になるか分かんないから、その出産のリスクっていうのをみんなが共有することによって、社会としてもみんなで共有するものになってるっていうのが、やっぱりなんて言うんだろう、 面白いというか、だからこそそのここに書いあの第7章に書いてあるんだけど、あのだからここの人間はすべてよその世界の自由な男子ほど自由ではないということだっていうことが書いてあるんだけど、だからあのなんていうんだろう、その男性の特権的な性っていうのがない代わりに、だからみんなで共有するっていうところがあるときに、でもなんていうかこうあのみんながその責任を持って行く社会というかっていうのがあのなんかすごいというかし、あとあの男性と女性のパワーバランスがないからそのレイプがないっていうか、
あ、
そう、うん、だからその自分と誰かが同じタイミングで発情してないと、あのでない、あの絶対性交渉しないっていう関係になってくるから、そういう暴力性っていうのもないっていうのが、やっぱりそのさっきもあれ言ってたけど、そのなんていうか戦争がなかったりとか、そういう町相撲的なところによらないっていうところで、そのなんか世界観自体のなあのあ新しさというか、こんな世界ってすげえなみたいな感じは、やっぱ SF として多分一番読みがいがあるというか、うん、あるところだと
すごいやっぱり印象的なのがこう、うん、王様っていうさ多分こう、うん、権力の一番中心にいてさ、
うん、
まあ、
うん、
こう多分男性的な価値観、まあ、社会を想定するのは多分その、
うん、
一番その頂点にいる人っていうのが、うん、やっぱりこの話作品だと、まあ、途中に妊娠して、
うん、
でまあそこでそれがうまくいかなかったことによって、うん、またちょっと
うん、
ちょっとこう情勢が変わっていくっていうのがあるんだけど、うんうん、やっぱりなんかすごいこう国王が妊娠してるっていうのがやっぱすごいんですよね、うん、なんか、
うん、
そうなんか そのモチーフだけでも結構すごい、
うん、
うん、なかなかないよなっていうか、
うん、そう、うん、そうそうそう、なんだっけな、あのなんかの作品でね、あのルグインの作品でやっぱりその、はいはい、確かに女王っていうのはいたけど、うんうん、でもそれってあの男のそのあの権力をの操り人形でしかないかったよねっていうのが、うん、ゲド戦記だったかなで、はいはい、かなんかでやっぱ書かれてて、うん、っていう時にやっぱりその性のあのパワーゲームの主体が男性的でないっていうところっていうのが、うんうん、やっぱりなんかで、やっぱりその、人間の社会だとさ、その、男、あの、産むのは女性だけど、でも、その子供は、あの、男のものとして、
はいはいはいはい、
あの、ね、その家系は続いていくけど、この下船だと、その、確かに、あの、国王とケメルに入って、国王の相手が妊娠した場合は、はいはい、あの、確かに国王の子供なんだけど、あの、実際に身ごもって産んでないから、それは、あの、亡霊というか、になってて、だからこそ、その、国王自身が妊娠することに意味があるとか、っていうところで、その、女系社会という、
はいはいはい、
女系でもない、あの、性差、あの、性別ないからあれなんだけど、なんか、そこら辺の設定とかもすごい面白いよな、っていうところは。
うんうんね、そうでまあなんか、
うん
まあ、個人的にでもやっぱすごいこう、
うん、
まあハクビだったのは、まあまあなんかさ、うん、最後の話になっちゃうけどさ、
うん、
やっぱりこうこの物語全体を通してさ最後開国しましたって言った時にさ、うん、そのいわゆる人類だから女性だったり男性だったりっていう人たちがそこに現れるわけだけど、それまで何年も何十年もこう下船人と一緒にこう過ごしてた主人公っていうのは、
うん、
その惑星、まあ、宇宙船から降りてくる人類、
うん
まあその
うん、
男性だったら声が低くて、
うん、
で毛深くてで女性だったら逆に声が高くて、
うん、
っていうのがものすごくグロテスクなものに見えるっていうのが、うん、なんか単純に人物の見え、うん、主人公の視点を通しての見え方じゃなくて、うん、結構なんかちゃんとこうそこのを読んだ瞬間だけは読者にとっても、
うん、
なんかそこのグロテスクさっていうのが、
うん、
なんか結構こう感覚的に分かるっていうのが、
うん、
なんかだからその性別がある、ある、
うん、
あとその性別を前提にしたビジュアルをしてるっていうこと自体を なんかのこう観念っていうかさ、固定観念自体を結構そこで壊すような感じっていうのがあって、うんうんうん、結構なんかそこが本当ハクビだったなっていう感じはね、うんうん、
結構あれに近かったですよ、あの軽い男じゃないよのさ、あの最後のさ、あこれ超グロテスクじゃんっていうのに結構さい、うんうんうん、最後近いっすよね。
そうだから作品全体通して価値観が揺さぶられた上で、うんうん、じゃあまた元の価値観に戻された時にやっぱり元の価値観がおかしく見えるっていうのはね、
うんうん、そうそうそうそう、まあでもこの作品自体も結構やっぱあの書かれた当時は結構批判多かったみたいで、やっぱあの解説とかにも書いてあるけど、その下船人の認証が全部非あの彼っていうあの男性、あの男性視点で書かれてるっていうのがかなりあのやっぱり批判されてたみたいで、そうだからそのこれの若書きというか、あの短編集が出てて、その、ゲド戦記のシリーズとか、あと、ハイニッシュユニバースの、ちっちゃい話とかが結構載ってる、早川から出てる風の十二方位っていう短編集があるんですけど、これに、その冬の王っていう、だからその、エストラーベンが仕えてるカルハイド王国の、王の話が、闇の左手書く前に書かれてる話なんですけど、はいはいはい、載ってて、これはまあ、だから、闇の左手より前に書かれてるんだけど、その短編集に収録するにあたって書き直したみたいで、ルグインが、それ全部代名詞とかっていうのを、ヒーからシーに変えてて、闇の左手だと王とかも全部彼とかって呼ばれるんだけど、はいはいはい、冬の王っていうこの作品だと全部彼女はっていうところになってて、
あ、なるほど、なるほど、
うん、そうそう、なかなか面白い味わいになってるというか、うん、だからそのなんてやっぱ物語って結構エディプス的なさ、うん、その要素とかって結構あるじゃないですか、うんうん、その男だったらその父を乗り越えるとか、うんうんうん、っていうところに彼女っていう女性の視点というか代名詞を入れることによって、そのエディプス感っていうのが全然なくなってたりとかしてて、そうそう、だからすげえ、あ、やっぱり代名詞変えるだけでこんだけ違うんだなっていうのは思いましたね。
なるほどね。まあなんか本当だったら、多分今この感想を喋ってる時とかも、やっぱりこう、彼と呼ぶのか、っていうのはすごい難しいところで、やっぱり、本当だったら多分、こう、新しい認証とかを考えないと、いけないんだろうなって
言ってね。ルグインも、この冬の王の、一番最初にちょっとその、この作、解説みたいな、本人による解説みたいなのが書いてあって、やっぱりその、闇の左手書くときに、やっぱその、これじゃダメだから、その、新しい代名詞とかっていうのを、はいはい、例えば、TE で、T とか、あと、ヒーとシーをつなげて、ヒーシーとかっていうのを、信号を考えたらしいんだけど、あんまりこう、しっくり来なくて、で、やっぱりそこで言ってんのが、やっぱりその、なんて、英語っていう、もう言語自体が、その、男性視点の言語になっちゃってるから、なかなかそこから、一から構成し直すのは難しいっていうのは本人も言ってましたね。
なんかでも、それは逆に、なんかこの映画、この小説っていうのが、その、やっぱり、それって多分、そもそも男性を、が、まあ、こう中心にいるっていう、こう社会構造の中で作られたカルチャーだからそうなわけで、なるとなんか結構やっぱ闇の左手ってね、じゃあそのそもそもの構造を担保してるもの自体がないところでできた文化はこれですっていう作り方をしてるから、結構やっぱりその物語をなんかいわゆる今の人間の言語っていうまたちょっと違うね、そのカルチャーの土台、社会構造も含めてで作られた言語で語るってのは結構実は難しかったりするのかもしれない、
そう
だからそれはすごいはっきりできちゃうね、やっぱなんか、
うん、
だから彼、
そう、
うん、はいはい、
あ、どうぞどうぞ。
いや、彼を彼女って言ってもやっぱりその、うん、彼に女っていう言葉をつけてるのがやっぱ彼女、うん、だからなんかやっぱり、うん、その呼び方ですら多少違和感が出てしまうっていうのはなんかね、
うんうんうん、そうそう、ね、だから本当にやっぱ性のない世界っていうのはやっぱ僕らはもう考えられないから、
うんうん
うんうん、やっぱそこはしょうがないのかなっていうところではあるんだけどね、うん
まあ、それはだから逆に物語でそれはだから仮想っていうか、うん、仮定できるっていうのが多分闇の左手だとは思うし、
うんうんうんうん、そうそういやだから、うん、あれ何の話しようとしてたんだっけちょっとはいはい、はい、ちょっと飛んじゃったけど、
はい
はい、うーんまあそうね、うん、でだからそのなんて言うんだろう意外闇の左手ってやっぱりこれ一本でそのフェミニズム SF みたいなそういうジャンルみたいなのを結構切り開いた作品でもあるんだけど、
うんうん、
意外となんかそこまでその設定としては確かにものすごい、性の関係ない社会っていうところで、うん、問題設定はしてるけど、あんまりその、現実のフェミニズム的なところでは、ない、なんて言うんだろう、その、あんまり、ないというか、そこが主題ではないよなっていうのは結構読んでて思ってるところで、だからこそ多分、その、ゲド戦記の、帰還だったりとか、うん、あと、この後の、ハイニッシュユニバースの多分、結構一番最後の作品になるんだけど、所有せざる人々っていう作品があるんですけど、うん、それとかの方が、現実のやっぱ女性っていうのが、性のがある世界に、の話になってくるから、うん、このさ、闇の左手よりそういった作品の方が結構その問題意識としてのフェミニズムっていうのは結構あるのかなっていうのがあって、だからなんか闇の左手書いてるときは意外とそこまであんまり考えてなかったというか、う
ん、でもなんかそれはそうだよね、うんうん、作品としてはその結局その、うん、男性女性っていうのがあるから発生する問題って、
うん
うんてかなんかその対立だったりとか、
うん、
その軋轢だったりとか、うん、その差別とかだったりっていうのを描くっていうよりはもうそれがない世界で描いてるから、うん、結構なんか逆にそれはそのいわゆるこう問題提起みたいなこととはちょっとまた違うものになってるよね。
そうだからだからねなんて言うんだろうでなんか本人とかが言うの、インタビューとか読むと、うんうん、結構闇の左手を、うん、なんか、あの時、ちょっとまだユングとか知らなかったし、多分知ってたらもっと違うってた話に、話にしてたなとか言ってて、だから結構その、なんて言うんだろう、男性、もともと、その物語というか、まあ小説とかそういう文化が内包してる、その型みたいなのっていうのが結構闇の左手とかって結構ストレートに神話的だったりするから、そういうところで、もうちょっと後に書いてたら、この物語は多分こうしてなかったとは言って、てるんだけど、だからそっちに書かれたバージョンも多分書かれてたとしたら多分ここまでの有名作にはなってなかったんじゃないのかなというか、なんかあんまり意識してなかしてないからこそなんかそのよそ持ってる本質このも闇の左手っていう世界観の、うんうん、ポテンシャルが多分一番出たんじゃないかなっていうか、
そう、ね、なんかさ、俺他の読んでないから分かんないけど、
うん、
なんかこう何かを言おうとしてる感じがそんなに実はあるわけじゃないんだよね。
そうそう、うん、
なんか、うん、結構もちろんこの状況の中で関係しうるかっていう、
うん
設定は多分あると思うけど、
うん、
なんか結構やっぱりこう面白さの部分としてやっぱりこの、
うん
その下船っていう全く違うカルチャーで違う文化の中のなんかその結構やっぱ文化のディティールこそを楽しむっていう楽しさだと思うし、じゃなんか その全く違う文化のところにいわゆるその人間の男性で生まれた人っていうのが行った時に、うん、どの程度そこで価値観が揺さぶられていくかっていうところだと思うから、うん、結果としてやっぱりそれってすごい、いわゆる格好好きの普通の、
うん、
人間っていうか男の社会的なねものに対するこうクエスチョンにはなってくるんだけど、
うん、
でもそれのために書いた作品ではない感じがやっぱすごいから、
うん、そうそう、うん、
そう、
そう、うん、そう、あと、まあ、闇の左手に関して言うと多分、まあ、ルグインの作品全部そうなんだけど、うん、主人公がやっぱ、白人じゃないっていうのが結構でかいっていう、結構、でかいというか、闇の左手も、ゲンリーは、黒人っていう設定になってるし、うんうん、なんて言うんだろう、そこら辺の、白人的な、SF って結構、SF 映画とか見るとさ、基本白人しか出てなかったりするじゃないですか。そう。だから、そこに対して結構一石を投じてるっていう意味では、うん、ルグインは結構そこはそっちに関しては結構意識的ではあるよな、とは思ってて、やっぱゲド戦地とかも主人公たちはやっぱり、結構、色が濃いめの肌の色とかしてて、蛮、うん、族が白人だったりするから、うん、そう、かなり意識は、そっちの方では結構意識してると思うし、
うんうん
うん、多分なんかお父さんが文化人類学者で、なんかインディアンの研究してたらしいんですよ。はいはいはい、だから、うん、やっぱなんか、うん、そういうその視点っていうのはやっぱ結構あったのかなっていうのはあるけど。
でもなんか関係ないかもしれないけど、なんか、うん、文化人類学者が父親っていうのはなんかすごい分かるなっていうか、うん、なんか結構か架空のカルチャーだけどものすごいこう、うん、そこのディティールを掘り下げることをするっていうのはね、うん、なんか、うん、そう遠くはないのかなって気はしますね、
うんうんうん、そうそうそう、だからちゃんとね設定というかその自分の書いてる世界っていうのをちゃんと論理的に構築するっていうのが多分やっぱルグインの一番優れてる点で、だからゲド戦地とかにしても世界がもう本当に何百年何千年続いてきたとしか思えないような文化だったりとか歴史だったりみたいなのを書けるし、やっぱ闇の左手でもそのページ数は少ないけど、でもその中でも、でもこの国って何百年何千年続いてきたんだなっていう歴史観っていうのはすごい伝わってくるし、あとやっぱりその国、一つの国の違いとかも結構ちゃんとしっかりしてるから、最初に原理愛が行くのはちょっと旺盛で、はいはい、遅れたような、遅れたというか、いろんな諸侯が立ってて、その上にそれを統括する形で王がいるんだけど、うん、次に行った国はもう完全にその共産主義社会というかものすごいなんか管理された官僚制みたいなのがしっかりしてたりとかして、この辺はちょっと冷戦とかの影響もあったのかなとかは思ったりもするけど、
ね、うん、なんかやっぱあと途中で出てくるちょっと強制収容所みたいなところのイメージとかもね、うん、なんかやっぱりすごいちょっとこの年代だとまだやっぱりその、
うん、
ね、第二次大戦の時のこととかも多分鮮明に記憶としてあるだろうし、
うん、
なんか そういう感じはある、うん、なんかそのすごいこう、うん、でもやっぱここでもやっぱ印象的なのがこう、うん、じゃあいわゆる慢性的に発情してるわけじゃないから、
うんう
ん、なんかその ではないわけだけど、でもそのじゃあ逆にその発情をすることをそこで、うん、発情期が来ることを抑えられると、うん、一気にその気力っていうものがなくなっていく人たちっていうのがそこで出てくるっていうのも、うん、なんかまた結構そこは印象的で、なんかだから、うん、性別っていうか性別はないけど、なんかその性みたいなものがない世界ではないですよね、うん、なんか、うん、すごいなんかそう、
うん、だから下船の社会っていうのは多分そのケメルに入る期間っていうのが26日ごとで1回入ってっていうのを繰り返すから、うん、だからその 暦とかも13の倍数で、進んでったりとかするとか、街中にその、ケメル用のホテルみたいなのがいっぱいあったりとか、そういうのはやっぱ、ああ、やっぱ、この人たちはちゃんとここで生きてるんだなっていうのが感じられるよね、だから。
なんかでも、それこそその、ケメルの周期がそうだから、その、数字の区切りが、まあなんか、普通にね、人類ってか、僕らだと5とか、まあ、10単位で区切るって感じだけど、それが13区切りになってるとかって、なんかでも結構そういうなんかその当たり前になってる、でもなんかそういう数字のこととかって、あ、でも確かにそっか、そういう時に便利だからこの区切りにするのとかっていうのが、なんか結構こう一個一個そこにディティールが貼られてる感じがめちゃくちゃいいし、なんかやっぱちゃんとそこにそういう世界がある感じの、なんか密度っていうか情報の密度があるなって感じがね。
そうだからね、この辺はやっぱ小説として上手くなってるなっていうところあって、初期の作品とかだと結構その1週間その何かを続けたとか、はいはい、そういう言葉とかが結構出て、形容する時とかに出てきてて、だから初期作はやっぱりそこがの世界観の構築が地区っていうのがまだそっちにその世界に行ききれてないっていうところが結構見受けられるんだけど、やっぱこの闇の左手から一気にも小説としてのクオリティっていうのがめちゃくちゃ上がったっていうのはそれはすごいありますね。
なんかね、やっぱその現実の世界じゃなくて架空の世界を描くときにさ、なんかその、ありえ、まあその、下船って言葉とかもそうだけどさ、なんかそういう言葉を使う、その、普通の人間社会で使ってる言葉じゃない言葉を使うってだけ、作るってだけじゃなくて、やっぱりそういうその、結構一個一個の単位だったりとか、その、だって1時間とかって言ったって1時間ってそもそもやっぱり こっちの、こう、ね、普通の、人類側の基準でこう考えてる尺度なわけで、だからやっぱそういうところの一個一個にまでやっぱこう意識的になっていくっていうのは、やっぱすごいこうよりこう空想の世界を描くっていう意味での解像度はめちゃくちゃ高いなっていうのは思うよね。
そうし、まあでもね、小説としての完成度っていう意味では多分ね、次の所有せざる人々が多分一番クオリティ的には一番高く魅力があるかと、他はちょっとまあいろいろあるにしろ、やっぱね、所有せざる人々もかなりの世界観の構築度合いっていうのはちょっとやっぱ人間社会に近いっていうところもあるんだけど、かなり小説としての出来っていうのはかなりでかくて、所有せざる人々は完全に何て言うんだろう、ユートピアを求める人々の話になってて、完全な共産主義社会っていうところを、もう、共産主義じゃないな、アナキストたちが作った星、2世紀前にアナキストたちが移民して作った星っていうのが出てきて、はいはいはい、そこの科学者っていうのが、ちょっといろんな政治とかに絡まって、資本主義、めちゃくちゃ超高度に発達した資本主義の社会の星に行くっていう話なんだけど、すごい物語の語りがもうすごい、なんて言うんだろう、うまくなって、小説の構造自体がすごい上手くなってて、最初にアナキズムの社会から、資本主義の社会に行くんだけど、で、資本主義の社会を、まあ、ちょっと描写すると、章が変わって、そうすると、その主人公の科学者なんだけど、が、子供の頃からどうやってそのアナキストの国で、生まれてきたかっていうのを、どんどん描写していくんですよ。で、またそれをちょっとすると、今度は資本主義に行って、どう、資本主義の、中での、科学者のあり方とか政治闘争とかにっていうのを、と、その、アナキズムの、国の、生活のあり方っていうのを、どんどん章ごとに、こう、組み立ててって、最終的に、アナキズムの章が、アナキズムの 方あの描写の方が行き着く先っていうのが物語の一番最初で、うん、その資本主義のあの星に旅立つっていうところが終着点になってて、で資本主義のあの国あの方のに行った科学者のあの科学者の描写あの方っていうのは結局どこに行き着くかっていうとアナキズムの社会に戻るっていう選択肢を取るんだけど、それがうまくそのあの物語の一番最初と一番最後であの交互になってて、こうウロボロスみたいな形になって、そのどっちに行ってもそのユートピアっていうのはなかなか訪れないよねみたいな話になってて、だからあのこれがものすごいその味わい深いし、あの今読んだりすると結構あのグロテスクな資本主義描写とかはかなりあの来てるので、なんかあの闇の左手読んで結構ルグインいいなと思ったら、結構所有せざる人々とかに行くのもすごいいいかなっていうのはありますね。
なるほどなるほど、やっぱなんかでもすごいあれですね、なんかこうやっぱり現実の社会構造とかをやっぱりこう反映しつつもやっぱり違うものとしてそれがいていくっていうような、わかんない、まあ、それ読んでないからあれだけど、やっぱなんかこう、いわゆる偶話ですよっていう形にはなってないのがなんかやっぱすごいいいなっていうのはね、
そうなんですよ。だからあの本当にそこにいる人々っていうのをものすごくちゃんと描写するからこそ、その世界が立ち上がってくるっていうのはルグインの特徴なのと、あと多分ちょっと今まで言ってなかったんですけど、あのルグインの特徴としてあの超越的なものが出てこないっていうのが結構大きいなとは思ってるところで、結構 SF とかのファーストコンタクトものって結構その他者ってっていうものが超越的であったりとか、神的なものであったりすることって多いと思うんですよ。で、だからそれこそ僕の一番好きな SF 小説のあの、ソラリスとかだと、ソラリス、惑星ソラリスっていうのを、絶対に人間の、思考とは全く別の何かっていう、思考してるような、してないような何かっていう形の超越的な他者として出てくるんだけど、ルグインの作品って、絶対にその超越的な神みたいなとか他者っていうのは絶対出てこなくて、その、絶対分かり合えるというか、同じ地平の中で、同じ生活をしながら、生きていくっていうところが結構出てくるところで、だからそのその人と人のとのつながりとかだったりとかすると結構スピリチュアルに寄ったりとかもできるし、ゲド戦記とかのファンタジーとか読んでても、もっとそのゲド戦記の中でもっとスピリチュアルに、普通の作者なら絶対スピリチュアルな方向に精神だとかに絶対行きそうなところ、ルグインは絶対行かなくて、絶対その私たちのこちら側の世界でしか描かないというか、全部論理というかに超越的な他者を出さないっていうところが、結構その、まあ、本人は多分道教が多分一番好きなんだと思うんだけど、まあ、もともと多分キリスト教のさ、バックボーンのある社会で育ってる作家にしては、結構そこは珍しいよなっていうのは、結構ありますね。
確かにね。
そう。
うんうんうん、
まあ、あと、まあ、ちょっとあれなんですけど、あと、ルグインでちょっとおすすめというか、なのが、まあ、さっきも言ったんですけど、風の十二方位っていうのが、っていう短編集が、短編集として出来がいいかっていうと、結構そうでもないというか、やっぱりその、なんて言うんだろう、ハイニッシュユニバースだったりとか、はいはい、ゲド戦記の世界の中の一コマだったりとかして、はいはいはい、短編として成立して、てるのかなっていうところはあるんだけど、結構読んでほしいものがあって、結構有名なんですけど、一個これは完璧に あの短編として独立してるんだけど、オメラスから、歩み去る人々っていう短編があって、結構これが、なんか素晴らしいというかね、いろんなところで引用されやすいというか、なんだ、あれとか、あれっすね、僕すごい嫌いですけど、マイケル・サンデルとかが、これから正義の話をしようとかね、知ってる人は知ってると思いますけど、ああいうのすごい嫌いなんですけど、マイケル・サンデルとかが、このオメラスから歩み去る人々っていうのを結構取り上げてたりとかして、これ、まあ、題材は、まあ、ロシア文学とかだとありふれっちゃありふれてたりはするんですけど、はいはい、まあ、すごい本当10ページぐらいの短編なんですけど、どういう話かっていうと、まあ、オメラスっていうものすごい、まあ、綺麗で、自然にも囲まれて、で、っていう、オメラスっていう、その、都市が、すごい、恵まれてるし、みんな、すごい、いい環境にあって、みんなハッピーだっていうところを描写、どんどん描写していくんですね。で、途中で、だけど、その、ハッピーの横には、ハッピーには、ちょっと知っておき、置かなければいけない一つの、問題点というか、側面があって、それは、それっていうのが、ある、その、どっかの、その、オメラスの街の中のどっかの地下室に、もう、男か女かもわからないような、子供っていうのが地下室に閉じ込められていて、で、その子は、毎日、もう1日1回しか、その、スープみたいなのも与えられないし、で、もう、トイレもないから、もう、周りは糞便に、糞尿にもう撒き散らされてて、で、それによってもう、その、ね、肌荒れとかに起こってたりして、でも、その子がいるから、そのオメラスっていう街の、幸福っていうのは担保されてるんだっていう。で、オメラスの住人っていうのは、だいたい10歳から12歳ぐらいのあたりで、その子の、牢獄というか、地下室を見に行くんですよ。で、見に行くと、みんなすごい、うわ、めっちゃかわいそうとか、吐き気を催したりとかするんだけど、でも、大半の人っていうのは、でも、彼を今解放したところで、でもそれってもう、彼、解放しても彼って、幸福なのとか、そういう、とか、まあ、彼のおかげで、まあ、私たちもこうなってるんだから、はいはい、まあ、一人ぐらいならっていう感じで、みんな忘れていくんですよ。だけど、まあ、一番最後に、このタイトルから、わかるように、でも、ほんと何割かの、ほんと、もう100人に1人ぐらいの人の中では、うん、その男の子っていうのが忘れられずに、男の子のその不幸っていうのを忘れられずに、その町から出てくっていう人がいるっていう話なんだけど、これが、やっぱりなんて言うんだろう、まあ、ちょっと、この間やったソウルフルワールドとかも近いかもし、はいはい、ちょっと近くなっちゃうかもしれないけど、なんて言うんだろう、誰かの、誰かを踏みつけた、社会構造とかによって、うんうん、誰かを踏みつけることによってなされてる幸福っていうのは本当に幸福なのかっていうのと、うんうんうん、その子に対する、なんて言うんだろう、道義というか道徳心というか、で、どう働くべきなのかっていうのは結構、超難しい問いじゃないですか。で、それをもうコンパクトに、やってるっていう時点で、まあ、このオメラスから歩み去る人々、まあ、本当言った通りの話なんだけど、でも、これがね、なかなか、きついというか、結構、 あの最近のそのなんだろう、あの映画とかを見るときに、はいはいはい、結構そのだからさ、僕たちが結構アベンジャーズとかをさ、はいはいはい、ちょっとさあれする時とかにもさ、うん、とかあとテネットのセイターとかをさ、はいはいはい、言う時にもさ、うん、その社会っていうのが誰かの、うん、あの誰かを踏みつけることによってなっているとしたら、その状態に乗れるかっていう問題で、だからこそあのすごいやっぱね、もともとやっぱドストエフスキーとかも結構あのこういう設定とかはも、うんうん、あのでやってるんだけど、あの結構最近のあの映画とかを見るときに結構この視点ってやっぱ忘れられないというか、し、あのやっぱさ、だからあのちょっと冒頭とかに戻るとさ、コブラ会とかもさ、あのコブラ結構あの前あのね、あのソウルフルワールド会の後半
コブラ会の話しましたけど、
コブラ会の話したときに結構僕とかはそのあのシーズン3になってジョン・クリーズの側のあの話をあの描くことによって、あのダニエル側に全然肩持てなくなっちゃってるみたいな話したんですけど、結構だからそれに近くて、なんかもうやっぱ僕の心情的にも、誰かを踏みつけてるあってのその幸福とかにはあんまり加味したくないっていうのが結構あの問題意識の中で結構あって、だからこそなんかあのコブラ会とかもね、結構きつくなっちゃったりとかするんだけどっていうのはありますね。
くしくもね、なんか結構こう持たざるものっていうか、こう、
うん、
直接ではないけど間接的にその奪われてる人たちっていうのが、うん、その自分の尊厳を守るための暴力っていうのが、
うんうん、
よりなんかこう明確に出てきてしまったのがね、うん、なんか、
うん、
こうやっぱね、小倉会で言うとね、やっぱその、宮城道は、
うん、
あいつ、ジョニー
、
あの、グリースってあって、うん、なんか一番最初の頃は、なんか持たざる者たちのっていうのが、どっちかっていうとジョニーの側にあったのが、うん、あの、さらにきつい状況のグリースを出したことによって、うん、ジョニーですらまだ持ってるものっていうか、
うん、
あのジョニーですらさらに踏みつけにしてるっていうか、うん、見てない部分の人たちっていうところにまで話がいってるっていうことになってて、まあでもなんか正直そこのこのいわゆる格好好きの普通を維持するために犠牲になってる、
うん、
そうじゃない、うん、てかそもそもの多分その犠牲になってる人もなんなら今普通の中に自分がいる感覚になってるっていうのがかなりやばい部分な気はするが、
うん
うん
うん、
でもなんかその普通の裏側にあるその普通を成立させるために犠牲になってるものっていうのを結構見せるか見せないかっていうのって結構なんか、うん、重要っていうか、なんかそこの差は大きくあるんですよね、うん、なんか、いや別に全部のエンタメで見せなくてもいいと思うけど、
うん、そうそうそうそう、うん、でだからなんかやっぱちょっと全然話からさそれちゃうけど、はいはいはい、やっぱなんか僕個人としてはやっぱりそのオメラスから歩き去る側でいたいというか、あのそこっていうのはやっぱ忘れちゃいけないよなとか思ったりとか結構しちゃうから、だからこそやっぱね、多分それって堅牢地とかが描いてることでもあるし、なんかこう今結構エンタメで良しとされてるリベラルな価値観っていうのの、あの上にはもう、あ、下には結構いろんな人の踏みつけられてるものみたいなのっていうのが結構 あるんたりするんだよなとかは絶対忘れないようにはしたいなと思ってるんだけど、だからなんか、うん、そうですね、なんか
やばさそうですよね、
うん、
いやなんかでもやっぱなんだけど、でもそこからエスケープしていくってっていうのが、
うん、
なんかこう一つの なんか多分現状出し得る答えというか、
うん
うん、まあ、そこに留まるっていうことは自分がそこ意識してなくても結局そこの形自体を維持することになるからさ、
うんうん、
でもなんかじゃあそうじゃないあり方って どうやれば模索できるんだろうっていうのが、うん、やっぱその多分エスケープするって多分それを模索する過程ですよっていうことだと思うから、うん、だから、うん、そこからエスケープした先にどういう社会を作れるのかってことまでは描かないわけだから、
うん、
なんかでもそれはこう現状のものとしてすごいなんか誠実だなって気がするんで、
うんうん、そうそうそう。でなんかそのルグインが結構その現状のあり方に意識的だなって、うん、あのであるのはそのあのこの短あの風の十二方位っていう短編集の中で、はい、そのあの所有せざる人々の前日談みたいな、うん、あののがその書かれるんだけど、あのその説明に対してその所有せざる人々のアナキズムの社会っていうのはオメラスから歩き去った人々の一人が、うん、あの始めたっていうところに、はいはいはい、あの置いてて、だからあのそれがすごい有機的につながってくるというか、
すごいね、
うん、そうだからそのでもやっぱその歩き出したあの歩き去った先のそのあのアナキズムの社会でもやっぱりそこは完全なユートピアではないっていうところで、あの人間がこうユートピアっていうのはたどり着かないかもしれないけれども、でもなんかそこにあの至るまでのその現実との戦いっていうのはあの続けていかなきゃいけないんだなっていうのは結構ルグイン、あのちゃんとあのポリティカルなところではちゃんと言ってる、あのので、なんかそういう面ではあのなんていうんだろうな、やっぱりすごいというか、あのやっぱりあのなんて言うんだろうななんかちょっとあの言葉が出てこないけど、
なんかでも、うん、でなんかこういわゆる理想郷を想定しないでさ、うん、その、うん、理想郷が実は理想郷じゃなかったみたいなことって、うん、まあ、いくらでも作品の中であるけど、うん、なんかじゃあその理想郷が実は理想を抱えて作ったものだけど、うん、実はこんな矛盾がありましたっていうのを、
うん、
なんかそれも描くけど、それをなんかこう極端にある種ディストピアっぽく描いたりとか、
うん、
っていうわけでもなく、うん、なんかこうやっぱり人が集まってその集団を形成してしまう以上、なんかそこにこう出てきてしまうそういうことっていうのは、うん、っていうバランス感で描いてる気はしてて、
う
ん、
そうそう、うん、
でもなんかじゃあ例えばこの社会のあり方がおかしいと思ってこういう社会を作ったけど、うん、そこにはそこでこういう問題があってっていうことを描いていくことっていうのは、じゃあなんか全部がその等しく同じように、
うん、
じゃあなんか結局こうあり方とかを模索してみたところで結局なんか生きづらさの総量みたいなことは変わらん、うん、あの出方が違うだけで変わらんよみたいな、うん、そういうことともちょっと違う気はしてて、
うん、
なんかやっぱり俺はスクエストも今回ちゃんと言うのやめてるぐらいだけど、うん、なんかその中でのでもなんかちゃんとこう関わり合おうとする人々っていうのを描いてるってところにこそなんかすごい結構こう、
うん、
なんかそれはなんか多分こう良き生き方ってことを多分模索していくってことだと思うんだけど、
うん、
実際にやっぱ闇の左手っていう作品の中で、うん、その個人の中での理解っていう、うん、相互理解っていうものが結局大きなところでの、それがその先さらにどうなっていくかっていうのは分からないけど、
うん、
その国と国が結ばるみたいなことにつながっていくっていうこと、だから少なくともその瞬間には多分なんかその理想郷ではないけど、うん、理解し合うって意味でのこう理想は実現されてるわけで、うん、なんか結構やっぱそれを常に模索し続ける感じなのかなって気がする、うん、なんかね、
うんうん、そう、うん、とですよいやいやいやいや、
まあでもすごいですけど、まあ、大林信彦じゃないけどさ、やっぱりこう、うん、現状がこうである以上作品の中で理想郷を提示してハッピーエンドにはなかなかできないっていうのがやっぱりあるわけで、やっぱりなんかそれは結構現実の社会問題とか現状のこう構造みたいなことに意識的であればあるほどそれはできないというかさ、カムイ伝とかも多分まだ終わってない気がするんだよね、なんかね、確かそうな気はしますな、なんかな、
いやだからあれっすよね、やっぱ ぱあのユートピアっていうのはどこにもないっていうから、うんうん、あのやっぱマッドマックス怒りのデスロードの、うんうん、あの終着駅の先っていうのはやっぱ描けないじゃないですか、うんうんうん、でもやっぱり僕らっていうのはだからフィリオサとかもそれこそだからあのオメラスから歩き去った人の一人なわけじゃないですか、うんうん、だからなんて言うんだろう、なんかそのなんかやっぱ結構僕がフィクションの中で結構感動するところとかってそのなんかあるものっていう現状に対して自分のなんか両親みたいなの両親によってそれは外的なものじゃなくて完璧に自分の中の両親によって、うん、そのことに脳を突きつける瞬間っていうのが結構個人的には一番その感動できるポイントではあるところなんで、なんかそういう作品が結構その現状に対してちゃんと脳っていうことの大事さみたいなの結構やっぱ作品の中で結構触れててほしいというか、うんうんうん、っていうのは結構あってて、だからそのなんかやっぱ去年のワーストとかの話になっちゃうと結構僕のベストの中ってちゃんと現状に対してノーっていう作品をベストに選んでて、現状に対してそこを不問にしてる作品っていうのを結構ワーストに選んでるんですけど、なんかなんかこういう時代だからこそやっぱりなんか脳っていう力っていうのをなんか忘れちゃいけないよなとか思ったりはするんだけど、うんうんうん、まあでもね、トランプ支持者みたいにもなっちゃうから、
そうだね、もうなんか結構なんかでもそれさ思うとなんかやっぱ今コブラ界を語るののさ、うん、難しさってそこな気はしててさ、
うんうんうん、
まあだってもうトランプ支持者ってでもまあ、グリースじゃないですか、
本当そうですよ、
言うとオブラ界の構図で言うとそうなわけでさ、うん、結構なんかやっぱそのグリースの側に肩入れしたりとかそこの気持ちが分かる、うん、まあ、だってそれはだって今まで全く見向きもしてこなかった人じゃん、
うん、
おめえらが、うん、それは俺も含めてなんだけどさ、うん、おめえらが見向きもしてこなかった人でしょっていうのはさ、うん、そうだと思うからさ、なんかそこが怒りを表明するのは全くそうだと思うんだけど、うん、なんかでもやっぱりそれの表出の仕方としてああなるっていうことと、
うん、
やっぱりね、やっぱ結構いろんなところで、まあ、言われてるけど結局そのあれが黒人がやってる暴動だったら、うん、多分もう普通に、うん、バンバン拘束とかされてるし、
うん、4人じゃね収まってないですよね、
普通に殺されてるでしょっていうのは、うん、まあなんか言われてるわけでさ、うん、いやそれもそうだなっていうところで、なんかってなるとやっぱりそこってさ、そのいわゆるリベラルな価値観って、うん、リベラルな層が批判してることとかっていうのがさ、
うん、
そのエソラごとじゃなくて実際の問題としてやっぱりそこにはやっぱり明確にあるわけでさ、うん、っていうのは結構複雑な気持ちではあるんだけど、やっぱりでも、
うん、
それの表出としてああなることはやっぱ肯定はできないじゃん、
うんうんうん、いやね、だからその表出の仕方っていうのがさ、うん、やっぱ どうすればいいのかっていうの結構な問題で、うん、なんか結構思ったのが、うん、なんかツイッターでさ、トランプがもう永久バンされたっていう、あるじゃないですか。あれも結構なんか個人的にはなんか、まあ、まあ、しょうがないことなんだろうなとは思いつつも、一企業の判断っていうのが、その、僕らのその道徳的な観念の上位に立つというか、お前らは正しく情報を読み取れないんだっけから、うん、じゃあ俺らの方でその規制してやるよみたいなのにも取れなくもないし、なんかあれバンすることによって僕らから、まあだからその 僕らがどうさ、その情報を選択するかっていうのはさ、確かに僕らの両親に関わってくる問題だけど、でもその選択の機会が奪われてるって思うと、なんか結構ディストピアっぽくな、うん、なんかその今のディス、あの昔のそれこそ、あの1984年的なディストピアではないけど、うん、その国家より企業の方が上に立つっていう、なんかすげえ、その、まあ、それこそサイバーパンク的な、世界観のちょっとディストピアには結構近づいてるよな、とかは思って。だからなんかどう僕らはどうすりゃいいんだろうなっていうのはなんかここ最近めちゃくちゃ考えてるというか、なんか
でもね、なんかだからあそこででも俺トランプをじゃあバーンしないのがいいかとも、
うん、でね、そう言えない
し、うん、でなんかほら、まあ、今新たな動きとしてさ、うん、結局そのツイッターじゃないその、うん、SNS に、
うん、
まあそのやっぱトランプがバンされてない SNS にさ、うんまあ、みんな移行し始めて、
うん、
トランプ支持者っていうのはだってさ、うん、ってなると結局なんか多分それってよりその反対する層の声が聞こえないところにどんどん内に内にこもってくるというかさ、
うんうん、
でいわゆる陰謀論的なものっていうのの自説をどんどんやっぱりあそうだよねって賛成する人しかいない箱の中にどんどん入っていくわけだから、
うん、
それってすごいそれを強化する形になっていて、うん、やっぱりそれが SNS の中だけでとどまってればいいけど、でもやっぱり今回の件なんてやっぱりそれが外側に表出はしてるわけで、でもそれはやっぱり、うん、ハッシュタグデモとかもそうだしさ、
うん、
でもなんかこう思うけどさ、やっぱ、
うん、
ネットは人類には早すぎたんじゃないかって言っちゃうい
や本当そうですよね。
いやなんかそこで正しい情報の判断とかっていうのがさできるほど人間って、うん、その理性的じゃなかったっていうことがさ、うん、なんか多分ネットってなんかこの莫大な情報量っていうのをさ判断できるほど人間って優れた存在じゃなかったっていうことが、
うん、
なんかすごい分かってきちゃったよね、うん、なんか
いやなんかね、本当ルグイン的な良心ってどこにあるんだろうって思った時に、うんまあ、なかなか難しいしさ、去年さあの許された子供たち会でさ、はいはいはい、結構さあのネット描写どうなの、
うん
うん、ってさ結構問題として上がったじゃないですか、そうそう、ロアク的すぎないかっていう、でもさなんかあの時は確かにハッシュタグアクティビズムとかもさ、うんうん、結構盛り上がってた時だったから、うんうん、あーは言えたけど、うん、なんかまたこういうのを見てしまうとなんかいやあれもあれで確かに間違ってはないし、
うん、
なんかどうなんだっていうのは結構ね難しいっすよね。
てか現実をさ頼むからフィクションを現実が凌駕するのやめてくれってのはね、
うん、
本当に思うんだけど、だってなんかそのやっぱ単純に死ね死ね死ねとかさキモいとかさ、うん、その、うん、なんかなんだろう住所特定バーンとかさそういうレベルのことじゃなくても、
うん、
陰謀論とかになっちゃうとね、
うん、
ね、やっぱ対話ができなくなるからさ、うん、なんかやっぱどうしても自分がフォローしてるツイッターのアカウントとかってさ、
うん、
多分、まあ、比較的リベラルだしさ、うん、やっぱりなんか俺は複雑な気持ちを抱えたまま、うん、KW 社員のツイッターをフォローしてるんですけど
KW 社員
KW 社員のツイッターアカウントをフォローしてるんですけど、なんかもうってなるとさ多分同じ世界観を共有できてない感じっていうかさ、
うんうん、
まあ、やっぱりあって、
うん、
多分俺の方から見てるなんでこいつらわけわかんないことずっと言ってんだろうっていうのがさ、
うん、
多分向こうのアカウントから、まあ、ツイッターのそのフォローしてるアカウントの傾向からすると、
うん、
こいつら分かってねってなるわけだしさ、
うん、
でもって言ってどっちもどっちっていう風なあの、うん、いや意見が2つあるんだからどっちもどっちでどっちも2つの意見ですよっていうようなスタンスっていうのが多分現状のこれを招いてると思うし、
うんうん、いやだからなんかルグインで言うとさやっぱ、はいはい、 人と人との関わりする際ってやっぱ同じ地平に立ってないとやっぱできないから、その闇の左手でもやっぱりあの原理愛がそのゲセンの文化っていうところにちゃんとこう身を沈めてからこそ、あの同じ地平に立ってあの理解し合いし合えることができるっていうとった時に、なんかあの同じ地平じゃなくなった時にこうどうコミュニケーション取ったらいいかっていうのがね、なかなかこうそのルグインはやっぱりいい作家だし、その本当にあのあだ名が西の良き魔女って言われてるんですけど、
そうなんだ、
西海岸にずっと住んでて、やっぱ人間のそのいい部分っていうところに、あのまあ悪いところも書きつつでもその良心っていうところに信じ続けた作家として、まあものすごいふさわしいあだ名だとは思うんだけど、でもなんかね、なんかこう2021年の現在、なんかもうそのなんか両親のなんかこう置き所がないというかさ、ね、そうなんかどうすればこう同じ地平に立てるのかっていうのはものすごいなんか闇の左手とか今回また読み直してなんかすごい思ったというか、
でもなんかね、闇の左手で言うと、でもその自分とは反対の側のさ、その文化だったりを受容するためにはさ、まあ、ものすごい本当地に落ちなきゃいけないというかさ、それを肌感覚で理解できるようになるにも本当に全部を、その今まで自分をなんかその安、まあ、人権だよね、だから人権が剥奪されないことにはなんかやっぱりそこの地平には立てないっていうところではあると思うからさ、だからなんかやっぱりその同じ地平に立つっていうことはやっぱルグミンが想定してるところでも多分簡単なことではないっていう想定の仕方だと思うんだけど、ね、まあでもなかなかね、こう両親とは言いつつもなかなかこう両親っていうマインドにもなかなかな、もちろん自分の中では両親ってマインドではあるけどさ、やっぱりこうなんかやっぱこうどっちもどっちみたいなスタンスでいるっていうのはさ、だからちょっとまあまあ落ち着いてみたいなスタンスにはちょっと、それが両親っていうのは多分もう今違うと思うから、
そうなんだよね、でもさ、なんかやっぱりその脳のそのこの現状に対して脳っていうことの表出の仕方のいい悪いみたいなのもね、明らかにあのね、議事堂選挙みたいなのはあんまり良くない方向っていう、でもなんかそのいあのそれを良いって言ってる僕らっていうのはでも同じ地平、それがもう同じ地平に立ててないんだよなっていうところにはなっちゃうから、同じ地平に立っちゃうとそこに善悪とかってなくなっちゃうから、なんかそこもめちゃくちゃ難しいというか、
なんか正直あの件に関してはなんか結構どの程度の感じで見ればいいのかなっていうのは結構分かんないところがあって、なんかもう少し時間を置いて考えたら、なんかもうちょっと捉え方違ってくるだろうなっていうか、なんかやっぱあまりにもビジュアルとしてショッキングすぎたし、でやっぱり実際に人も死んでるしね、っていうところでなんか今すごいなんかだし、なんかセッションとかさ、聞いてると現地のどんな感じだったかみたいな、もう結構街中にハンマー持ったトランプスウェアの人たちが歩いてて、でこうちょっとハンマーで軽く威嚇してくるような感じとかっていうのは、ちょっともう本当恐ろしいことだと思うけど、なんかこう、でもじゃあ時間経てばフラットにっていう時のじゃあおめえはどこのどの立場なんだって気がするけど、なんか今なんかあの件に関して言えることっていうのが、なんか どの程度その、まあ、この後の後正直トランプ政権じゃなくなった後どうなるかっていうことも含めてだけど、あれがどういうことだったのかっていうなんかもうちょっとなんかこう、フラットってじゃないんだけど、なんか今言うことっていうのはどっちにしろちょっと加熱してる気はするんだよね。
いやでもさ、なんかちょっと思っ ったのがさ、あれでもなんかこれがさ、例えば1917年のロシアだった場合どうなってたんだろうなとか思って、だからあの時もやっぱ革命、あのロシアで帝政倒れる時の革命もやっぱりそのね、パンが食えない、あの主婦たちがあのブチ切れて、そこから直接行動に出たっていうのがやっぱ契機だから、そのそこにさ、やっぱいいも悪いもないし、その革命に対してそれからどうなってたっていうのは、まあいろいろまあ歴史のあれのするところだけどさ、なんかその人たちの決断の、あそこに至る決断のさ、重さっていうのはさ、やっぱこう顧みなきゃいけないよなとか思ったりして、
いやだし、なんかこれ、で俺はね難しいと思うんだけどさ、やっぱでもアメリカにおいて銃を持つっていうことはさ、やっぱ一つの民主主義ではあったわけじゃん、やっぱその革命権っていうかさ、やっぱりそのもう最終的には国家が間違っていた時にその国家をひっくり返す権利っていうのは国民にあるっていうのはさ、やっぱりまあだからって言ったら銃がいいとは思わんのだが、でもなんかやっぱ銃を持つっていうことがさ、結構やっぱ、一つ民主主義っていうかさ、その一国民が国家に対してちゃんと反乱っていうか、力でノーって言えるっていうことではあるからさ、なんかそれの行使だとも言えるような気はするのね、
そうそうそう、
って言った時に、でもじゃあ、方法だからなんか結構そう、でも実際あそこで人死んでるしさ、
そうなんだよね、
なんとも言えないんだけど、だしなんかもう正直あの表出の仕方をしてるものに対して、結構やっぱ同じテーブルについて一回話し合いましょうっていうのは結構もうできなくなってるから、だからこそああなってるんだと思うし、俺なんか違う自分のなんか主張と一致する何かっていうのがなんかすごいこう、ここなんかこうあまりにもめちゃくちゃな形で、めちゃくちゃだから全く聞き入れられない状態になった時に、最終的にああいう行動に出るっていうことを果たしてなんか、こう否定できるのかっていうと、多分なんかそれは微妙な気が俺はしてて、そういやなんかだからこそなんかそこに対して、そのいや俺イコールでトランプがそこの代弁者だとも思ってないわけ、なんかむしろその層がいるっていうことを、そこの感情を利用して、利用してるだけの人だと思うから、トランプを支持するじゃないんだけど、でもトランプを支持してる層の人たちのリアリティっていうのはやっぱりあるわけで、なんかそこをなんかこういかに汲み取っていくかっていうか、
そう、いやだからさ、なんか結構エンタメとかの方に話戻すとさ、やっぱトランプ的、最近やっぱトランプ的な悪者とかさ、悪役とかさ、めちゃくちゃ多いじゃないですか。それに対してさ、やっぱそのだったりとか、まあリベラルなさ価値観万歳っていうところもある一方でさ、やっぱヒルビリーエレジーだって、たりさ、家族を思う時があるわけじゃないですか。いやだからなんかそういった時にやっぱりなんかこうどっち側につけばいい、まあとかはまあ違うかもしれないけど、なんかこうね、なんかあんまりこう中んずくあんまりこうトランプ的なものを一方的に叩く、それこそ結構コブラ界のダニエルじゃねえみたいな感じ思っちゃうから、なんかそれがダメなのかな。でも
いやでもだからトランプは叩いていいと思うのよ、だから重要なのって、だから、なんか見てないけどワンダーウーマン1984に出てくる敵役を倒すことではなくて、やっぱりそのヒルビリエレジー的なものをちゃんとこう想定しうることだと思うし、なんかやっぱりそのトランプしかその ヒルビリエレジー的だっていうかそのさ、うん、その、うん、奪われてたりとかさその、うん、何もないような状況に置かれてる人で、うん、誰もそこに対して手を差し伸べてくれなかった人に対しての声を代弁するものっていうのがトランプしかなかったっていうことだと思うから、うんうんうん、そうでも結果としてだからもうそれがこうなっちゃってるからさ、
うん、
なんとも言えないんだけど、
うん、
なんかでもそれがやっぱトランプっていう形でしか表出できなかったってことだと思うし、それは単純に、うん、そのもちろんあの政策とかもあるけどさ、多分やっぱりその、うん、話す言葉とかさ、多分そのやっぱ反知性主義みたいなこととかもやっぱりそこにあったりするじゃん、うん、でもやっぱその反知性主義のさらに後ろにあるなんかそのさ、うん、まあ、東京に住んでる俺が言うのもあれだけどさ、うん、やっぱりなんかこの都会と田舎のカルチャーの差みたいなことも絶対そこにあるわけでさ、
うん
うん、なんかねこうでも分かんないよななんかだから、
うん、そうなんだよね、うん、なんか難しいよねだからなんか、うん、数年前にネットフリックスオリジナルのダムネーションっていう、はいはいはいはい、ドラマあったんですけど、うん、ほんと誰も話してないんですけど、うん、めちゃくちゃ傑作なんですけど、うん、なんかそれとか結構今の暴動みたいなの結構予見してたというか、うん、まあなんか、まあ端的に言っちゃうと、その、農業やってる、アメリカの中西部の都市で、農業、農家に対する扱いが悪いから、そこに、アナキストの神父がやってきて、ストライキをやるっていう話なんですよ。
はいはい
はい、で、そこに対して、結構マッチョな資本家側の、そのストツブシの、とかがやってきたりとかして、結構、古典的なそこはメロドラマだったりするんだけど、でも、結局です、で、そこに、やっぱKKK みたいなのも、来たりとかして、なんかね、やっぱそのダムネーションでは、やっぱりね、その、銃を持つっていうことに対して、うんうん、そこ、やっぱ否定的には描けなかったっていうか、2016年かな、うんうん、17年かだったと思うけど、なんか、その時点でも、その、取り残されちゃった人々が、もう放棄せざるを得ないみたいなところに行ってるのを描いて、ててそのめちゃくちゃ面白かったんだけど、うん、あれですね、本当に左翼的すぎたのか、シーズン2は打ち切りになってしまいましたけど。
あ、でも見れるは見れるんだ。
そう、見れるは見れるけど、シーズン1だけは見れるけど、そうそう。なんか、
うん。いや、だってなんかやっぱレミゼとか、去年のね、
うん。
ミュージカルじゃない方のレミゼとかさ、
うん、
ラジリのレミゼとか見るとやっぱり、うん、そのあそこでこうスラムに暮らしてる少年たちっていうのが、うん、最終的にこう武器を手にしてしまうことっていうのさ、うん、やっぱそっちにすごい感情乗っかるしさ、
うん、
なんか俺は911のテロのこととかってさ、
うん、
そのあそこで死んだ人がいるってこととかすごい、うんひどいことだと思うし、うん、思うんだけど、うん、でもなんかそこで飛行機で突っ込んだ側っていうのが、うん、だってやっぱりその時ってイラクでさ、うん、無人爆撃飛んできてさ、うん、バンバン、うん、その無関係な家族とかも殺されたりとかしてる状況の中で、うん、いやそりゃでも飛行機で突っ込むっていうそっちのスタンスってうん、いやそれはそうなるよねっていうのもやっぱり思ったりとかはしてて、うんなんかそれとやっぱりあそこの、うん、でそのワシントンのさやっぱ選挙っていうのはさ、
うん、
結構
ね近いというかね、
うん、近いからそう、うん、なんだよね、そう、うん、
いやそう、うん、なかなか本当に難しい、去年読書会でさ、うん、カミューやったじゃないですか、はいはいはいはい、やっぱ カミュの、結構悩んでた点もそこというか、自分はやっぱり、彼の場合はアルジェリアの、その、植民地支配されてた方には、確かに肩入れはできるんだけど、でもその暴力だけはそこは乗れないんだっていう、ところで、だからこそ、なんて言うんだろう、その、暴力的な革命には、じゃない方法でなんとか、できないかっていうところを、思想として模索してたから、でも、それってなかなか難しいし、やっぱ、カミュ自体も、やっぱその、なんて言うんだろう、戯曲とかで、やっぱ、ロシアの革命家とかには、やっぱ結構肩入れちゃってたりとか、するから、その自分の取ったテロっていう行為っていうのを引き受けられるのならば、みたいな話にもなっちゃってるから、なんか、本当にね、難しいというか、
なんかやっぱこう暴力っていうのがさ、別に暴力的な人だからその暴力にすぐ訴えるわけじゃなくてさ、やっぱりそこに行くまでの間にさ、こう全く聞き入れられなかったからこそああなってるわけであってさ、やっぱりこうそれこそもう今はもうなんかだからこう Q アノンってさ、もう結構本当に中心になっちゃってるからさ、だからその結局ね、そのバイデンがだから人身売買に関わってるとかさ、なんかそういうところまで行っちゃうとさ、もうなんかそれはもう正直 いくら言われても聞くことができない言葉にはなってしまってるんだけど、でもなんかその手前のやっぱりそのもうオラが町の産業が全くなくなってとかっていうさ、声だったわけじゃん最初って、やっぱりって言った時にやっぱりそれが聞き入れられなかった結果が最終的にああな、の表現としてやっぱり爆弾とかさ、まあ爆弾とか銃になってるわけでさ、ってことを思うとなんかそう なんともなんかあそこで選挙したこと自体はめちゃくちゃなことだと思うし、なんかやっぱこういうこと言えるのはそこの現地に住んでない人だからだと思うけど、だってあそこで実際暮らしてる人なんてめちゃくちゃ怖かったと思うし、とは思うけど、でもなんかあそこので出てきてることっていうのが必ずしもなんか否定はできないし、そう
だからなんか今後のなんかエンタメとかがさ、どっちに触れてくのかなとか思った時に、なんかやっぱ去年ワーストとかに入れたような方の作品に寄ってくのなら、なんか個人的にはもうや映画とかちょっともう卒業かなみたいな形にはなんかなってしまうのかなとか思っても、少なくとも
ハリウッド対策的なところには乗れないよなっていう感じがすごいしてしまうから、いやなんかだからそれでいうとやっぱヒルビリーエレジーが去年見えたっていうのは結構唯一の希望だったというか、なんかああいうものがなんかどんどん作られるのであれば、なんかまだバランスは取れるかなというか、いやなんかこれでいわゆるハリウッドのエンタメの中心っていうのがそのリベラルなものだけになってしまうと、多分なんか本当にどんどん乖離していくっていうか、だからやっぱエンタメの中で自分たちがやっぱ悪者にしてあげられて行くような現状っていうのは多分結構しんどいと思うし、
そう、いやだから、ずっとさ、ジョーカー見てこれだけはすごい良かった点がさ、ジョーカーの中でさ、チャップリン見て喜んでるさ、資本家にさ、なんかこれ以降だからそっちのそのね、現状のハリウッド的な方向に行くなら、もう完全そっちになっちゃうよな、あいつらになっちゃうよなっていうのは結構なんか思っちゃってて、そうだからなんかやっぱハリウッド対策、ハリウッドリベラル的なところになんか やっぱ乗れないというか、なんか、あれ、うん、だから、ジョーカーのおかげでなんか結構ストップがかかってるというか、っていうのも結構あったりはするんだけど。
そうね。なんか結構、そう。でも多分、ヒルビリエレジーみたいなのって多分、
うん。
いわゆる娯楽作ではないと思うし、
うん。
そう。なんか、ああいうのをエンタメで出てくるといいのになっていうのはね、
うん、
思うんですけど、そう。
まあでも、ヒルビリーエレジーもさ、でもまあ、ああなっちゃうのは仕方ないけど、うん、やっぱ個人の頑張りっていうところに、まあね、集約していくっていうのは、やっぱり、まあギリ許せる範囲かもしれないけど、でも結構、きついところではあるし。
うん、まあでもなんだろう。あの世界を描いてるってことだけでもかなり大事だとは思うけどね。
そうね。
そんな気はしますな、
うん、本当ですよ。
ちょっと、これはまた今後のちょっと、また今年1年いろいろ映画の話とかしていく中での、ね、でもわかんねえ。だからでも多分今、コロナでまた制作とか止まってるだろうからさ、多分これ開けた時に出てくる作品がどうなってるかって感じだよね、多分ね。
確かに。
だし、なんかやっぱトランピストがマスクしてないのとかってさ、そのやっぱりトランプがすんなっ風邪だって言ってるからってなると思うけどさ、いや、そんなこと言ってたら生活ままならないっていうのも多少ある気はするしさ、そんな気はするんですよね。
ねえ、
はい、
はい、なんか全然まあでもまあなんかでもこう混迷する世の中でもなんかまあルグイみたいな作品っていうのはなんかその現状のそのなんかハリウッドリベラル的なそのお高く止まりはしないじゃないですか、こういう作品って。だからなんて言うんだろう、まだ、こう、僕らが信じれる良心っていうのは、やっぱ、ルグインとかこういう作家の中にあるのかなっていうのは、結構、今話してて思ったりはしましたね。
なんかね、こう、自分の中の良心としてちょっと、とどめておきたい感じありますよね。
そう。はい。
そんな感じですかね。
そんな感じですかね。はい。はい、すいませんね、なんか。
いやまあじゃあ今年も、まあちょこちょこ、ちょっと、
うん、ちょこちょこ。
小説会もまたまたよろしくお願いします、
はい、うん。よろしくお願いします。はい、すいません、皆様。
よろしくお願いします。はい。って感じですかね。
はい。
はい。じゃあ、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。止めまーす。